日本大学の落合先生を、先生は昭和48年日本大学農獣医学部獣医学科を卒業され、同年日本大学松戸歯科大学に勤務され、昭和62年日本大学講師、平成6年日本大学専任講師になられ、平成12年明海大学に航空微生物学講座教授として移られましたが、平成17年4月日本大学歯学部細菌学教授へ持って教授として戻られました。昭和53年から2年間アラバマ大学の方に留学されています。その他として、千葉大学、東北大学、朝日大学、日本大学医学部の兼任講師もされていらっしゃいます。今日は先生に口腔疾患を誘因とする全身疾患と新たな視点から口腔ケアを考えるというタイトルでご講演いただきます。それでは落合先生、よろしくお願いいたします。
一番力で足りない異分野交流をこれだけやっておられるこのセミナーに対して敬意を本当素晴らしいなと思って500回続けてるってことし、ありとあらゆる方々を呼んで講演してもらっているということについて本当に素晴らしいと思って喜んでやってまいりましたので、まあ、あの気楽にくだらないことメロメロしゃべりますので、いつでもどこでもご質問いただいて、あと言ってる内容に対して鹿に対してもかなり辛辣なことを言い続けますのでそれはもう聞き流していただいてお願いしたいと思います。ちょっと始めたいと思います。今日の話の内容はですね、まあ教員として歯学部でずっと働いてきてやってきてですね、歯科の教育に対して若干いろんなことを感じております。そのことと、あと我々の研究内容は口腔細菌ということですので、それについて、研究をしていく。もう一つ先生方こう卒業されて若干年数が経っておられるので最近の歯科の研究内容、あるいは口腔に関する微生物に関することについて若干説明させていただきたい。で、あとそれも口腔感染症を理解するためにということ、これは医学部向けあるいは医師会向けにする内容ですが、松本先生が受けた頃と違ってですね、かなり免疫のことが今我々の授業の3分の1ぐらいは免疫を教えるんです。そうしますと、どうしても免疫サイドからの説明っていうのは30年40年前の教科書を見ていただくと、ほとんど免疫の専門の方がいなかったんですね。ところがやっぱり血管内視は軟組織に手を出すと、リンパ球は全身のリンパ球は口にも来ますので、血液回ってきますので、どうしてもそういう視点から理解しないといけないということはありますので、若干説明させていただいて、で、今うちの教室でやっている、研究内容を若干説明させていただければと思っております。で、最初のその歯科教育に関してですね、この30年40年ですから、私が昭和48年に勤めた時は松戸歯科学部ができて2年目ということですと、あちこちに新設歯科大学ができて、みんな歯科の歯科医を増やすということでありましたけれども、まあ、先生方はご存知のように、正しい正しくないは別にして、歯科の取り巻く環境が大きく変わったということは、これはもう私が説明する各先生方がお考えになり、あるいは持っている知識でお考えいただいて、今日のテーマではないと思いますが、2番目はですね、これは本当に学生とですね、父母が非常に変わりました。で、何かあるともうすぐ父母がすぐ学校に行きます。あるいはインターネット、あるいはファックスが直接学校の上の方にすぐ送られてきて、どうだこうだということがありますので、これもかなり変わります。昔だと本当にもう松本先生とかそこに同期生の阿部先生がいるんですが、教員が何やっても頼るしかないというのです、ね、廊下に正座しろの何度と頭殴られても何も言えずにただ耐えたという時と全く違うんです。それとですね、教育内容及び制度が非常に変わりました。で、この学習内容が非常に増えたということですね。これは、あと、基礎では、生化学関係、あるいは免疫関係、あるいは隣接医学、これ実際にどこまで各学校を教えているかは別にして要求される面は増えていると思います。それで、片学校2の内容が非常に高度になってきております。特に基礎関係では、高度になってきております。あと、制度の問題としてですね、院内実習に入る前に全国統一試験があります。で、これをコンピューターで全部ほとんど1日がかりで全部2日ぐらいで基礎と臨床の何百問というのを回答して、ある一定の点数以上にならないと登院させないというような仕組みができています。で、もう一つはそれは知識の面で、今度は臨床実習に入る前に、その当院4年生までに習った臨床上のテクニックですが、まあ、臨床を作るとか臨床を取るとか、あるいは 本当簡単なことなんですけど、外科の手の洗い方とかそういうのをですね、実地の試験をやる、それができないとまたこれも再試験をやらされるいうようなことが増えやらされます。と同時に臨床研修医制度といってこれは学校によって1年ないし2年なんですが、卒業した後に通常昔5年6年生昔の制度ですと6年の時に院内で患者さんを見たことを研修医としてやると。ですから実際今5年6年でやるのはほとんど見学という形になってしまったんです。それを補うためにこの臨床研修医制度というのができました。これについては良し悪しはいろいろあるんですが、実際これをしないといけないということになっていますので、こういう制度上の問題が出て変わってきました。ですがなかなかこれは以前の仕組みの中で、卒業された先生方があるいは父兄で、息子さん娘さんが入った後でザックバラに聞きに来られてもですね、一体これはどういう制度なのか、これがなかなか理解していただけるというのが実際動いておりますので、こういうことなんです。でここからあとはですね、私は授業で学生に言ってることですので、聞き流していただいて、特にですね細菌学感染免疫学は3年で教えてますので、学校とはどういうことかとか、大学生はどういうことかとか、要は人と臨床ということはどういうことかというようなことについて専門課程に入る前でいろんな形で勉強をするときに学生に言ってることです。するといろんな大学に講義行ったりですね、千葉大でも6年ぐらい非常勤講師をやっておりましたけども、すると大学を考えるときにもう実際18歳のときに歯科に進むと言って入ってきても、果たして本当に18歳で自分の進路が決められるのかというと、これは僕は非常に日本の制度で疑問に思っています。ただし入った以上、じゃあ大学でどういうことすればいいのかというと、やはりそれは学生が自覚を持っていかないといけない。で、いろんな大学でいろんな学生相手に講義をしてきますと、いい大学には確かにいい先生がいっぱいいますし、同時にですね、いい学生がたくさんいる。いい学生というのは何かというと、いい教員が学生を教えていく中でですね、学生がそれを一生懸命取り込めばですね、教員は一生懸命準備して授業に行かないといけない。とはただ聞き流して、半分寝ててもいいような授業をやっていると、教員の方もいい加減な授業をする。で、歯科大学の場合は学生が、制度上いろんなコメントをつけられるようにはなりましたけども、学生の意見が教員にはなかなか反映しない。ただ長大で僕は6年間年間40回の専門講義をしてますとですね、面白くないと露骨に嫌な顔をする。で、帰国子女もいるわけです。英語は僕より上手い、向こうは僕より日本が下手なんで助かるんですが、そうするとですね、こっちもやっぱりやってる以上はあんまり嫌な顔されたりもう嫌ですから、向きになって準備していく。ですから総合作用、歯科の場合は講義で一方通行ですので、これが歯科大学ではなかなかない。で、今までで一番いい楽しかった授業は千葉県の野田の県立看護学校の講義で、看護師が、準看護制度がなくなるという時期がありまして、その準看護婦が生還を取るために配置した方がたくさんおられて、もうですから臨床の経験がたくさんある、年齢もそれこそ10年からややその上ぐらい、昔若かった女の人みたいな人がいっぱいいましてですね、講義をしますとどんどんどんどん質問が先に進めないんですね。私こういう患者さんがいましたけど、それはどうなんですか。で、僕もこう講義してて菌の話をすると、またそっちの方でこう手が上がって、まだまだ講義は全然進まない。でもまあこっちも答え必死になって答えていると、教科書は3分の1も終わらないうちに夏休みに来てしまって、で学校の先生にこういう状態ですけどって言ったら、まあ、先生が一生懸命答えてくるんで、そうお互いにこうなってるんだと思いますが、で、あの授業は多分今までの千葉大や他の医学部の講義よりも一番面白かった、やる方としては面白かった。歯科では全くそういうことはありません。3つの大学に勤務してますが、 で、まあ、2番目はちょっとあれですが、もう一つですね、一方通行ですので、技術の伝承を中心にしている歯科大学ですので、学生がなぜということに対して教員が答える姿勢を持ってない。で、松戸歯科学でも講師の時代8人ぐらい外科の大学技術を指導し、外科に指導しましたけど、実験やっててですね、教えてて、まあ、最初やってみせて、次に確認しながらテクニックをいろいろ教えてて、で、理解、分かったよねって言うと、はいって言うと、これでいいねって言うと、分かったって言うと、はい、はいって言うと、で、じゃあ次やってみてって言うと、全然できないんですよ。お前なんでさっき、はいって言ったら、と、いや、臨床やってると、はいって言わないと、チェアの人で蹴られるんですよ。怒られるんですよ。ですからもう、無条件にはいと出ちゃうんです。それはやっぱり違うから、分かんなかったら聞けと。だからお前と俺とは差しでやってるんだから、何でもいいから聞けと。その前に、どうしてとか、なぜとかって疑問を持ってくんないと、でそれが全ての根本になるので、それ、そういう教育はなかなか今の歯科の制度ではできないと思います。で、もう一つですね、まあ、私立歯科大学、国立の場合は私は分かりませんので、私立歯科大学の教育制度は、肩括弧の位置に、これはもう技術の教育が中心、伝承が中心です。で、もう一つは、まあ、医学部に併設されている大学もあって、教養課程なんか一緒にやっているところは若干ありますが、一般的には6年間ほぼ同じメンバーにします。そうするとですね、非常に同じ価値観を持って結束が強い。これは間違いない。同窓会といった感じで。で、一方でですね、こういうことがあると思います。で、同じ価値観を共有していると、やはりそれに、合わない学生、あるいは考え方の人間はなかなか馴染みにくい。もう一つ、多くの歯科大学は、その学校を出た先生がその場に残って、で、その同じ価値観をその後輩に伝える。あるいはテクニックもそうですが。そうしますと、筋トレを見て同じような考えしかないのは、どんどんどんどん同じように繰り返す。若干の進歩は出てくると思いますが。そうすると、3番目の保守的になる。で、教育とか研究、特に大学における教育研究っていうのは、創造性がどうしても必要なんですね。ですから、なぜって考えて研究に入っていかないと、何十年も前から続けてられているようなことを、ただ、材料を変え、測定方法を変え、延々やっているとですね、そこには研究の内容の進歩が全く見られない。と同時に、残った人たちが、勤務年数によって昇進していくために競争原理が働かない。多くの私立歯科大学がこれで来ていると思います。で、それを良しとするしないは、その大学の問題です。私は考えている。ですが、要するに、ただ残ってればそのまま上に上がっていってしまう大学が多いと思います。今でもそうです。そうしますと、そこで、それを教える教員がそうですので、学生に何か新しいものを作り出そう。あるいは疑問を真剣に、学生の疑問に真剣に向かい合おうということがだんだん面倒くさくなってくる。あるいは力がない。はっきり言います。そうすると、一番大切な問題解決能力が欠如していくと。私は臨床経験はありませんし、歯科の臨床経験はありませんし、その時、よく学生が来るときに、卒業生が来たり相談するときに、よく患者さんで分かんないことがあるとか、分かんないのがあるんです。それは当たり前でですね、まあ、全部同じ、試験管理やってるわけじゃないから、違うな。ただ自分で考えればいいんじゃないかというような話をし、ただ臨床臨床はそんなこと言ってるわけにいかないんですが、先ほどの利点と欠点をこう並べますとですね、その背景にですね、異分野交流の欠如というのがあります。で、国立大学なんかの場合だと、多くの学部がある学生は、一つのクラブを通してですね、経済学部、あるいは文学部、あるいはいろんな学部の学生と交流して、いろんな価値観があってディスカッションして、どうのこうのっていう機会が多いんですが、歯学部、特に、 短科大学の場合はそれがやりたくてもできない。と言いますと、同じ年代はみんな同じような考えを持ってるんだという考えがベースになってきますと、果たしてそれが正しいのかと、これは各先生方が考えればいいので、異分野交流の欠如が結果的にはあまりものを考えずに卒業していって現場に立つ、人材の価値観で行動する。そうしますとですね、順調にいっているときはそれは非常に結束力が強いので一つの大きな力になるんですが、何らかの危機に直面したときに新しいものを作り出そうという考え習慣がない、つまり新しいものを生み出す力がない。ですから例えばこれはもう明白なことで、アメリカの GM がガソリンをいっぱい使ってマイレージの悪い車が売れなくなった、トヨタもそうで売れなくなった、だったらじゃあハイブリッドを作って次は電池自動車を作ろうというのが1年2年でできたわけじゃないんです。そうするとやっぱり一つの集団が何か危機に直面したときに新しいものを作り出そうというのは、その内部がそれを考え出していかなきゃいけない。ですからじゃあどうすればいいのとすぐ聞かれますけど、やっぱり、しかも大学院大学化するべきだと私は思います。これは言い悪いわです。ただこれはこんなことできませんので、仕組みを変えるのとかとてもできません。ですからそれの補い方として一つは臨床研修の時にじっくりやるのと、もう一つは大学院でじっくりとそういうことを考える時期を作るというのが一つの解決方法かなという視点で大学院生にしている。ですからできるできないではなくて、どうしてそういうことを考えてその実験をしたかという、その結果はですね、大学院生がやるような結果は10回やって1回ぐらいしか正しいの出てこないんで、それはもう十分分かってますんで、間違ってもいいんで、ちゃんと答えられればもうそれでいいけど、じゃあ次に思った通り結果が出なかったのは、じゃあこういうことをちょっとやってみたら、やれとは言いません、やってみたらどうかと、だからやるのはお前で、それをやるかやらないかはよく考えろと言って、一切なんか強要はしません。そうすると学生戸惑うんですよ、今までこうやれと言われてきましたの で考えてみろと突き放すとしばらくの間戸惑ってますが、それでもやっぱりみんなだんだん考えるようになりますので、ですから私学部の学生がそういうことはできないんじゃなくて、訓練もされてないんだ。だからうまく導けばみんな優秀な学生がいっぱいおりますので、どんどん次の世代が育っていくだろうなと思って接しております。でこれは学生の授業でこの話をします。3年生の最初の授業です。つまり歯科を作っていくのは、次の世代を作っていくのはお前らだが、お前らがどう考えるかという形で今のこのクロノバックのスライドの話はやります。で、まあ、これはもう私が勝手に学生に言ってることを今ちょっと話させていただいたという。で、研究背景、今やってる研究の背景みたいなのを若干話させていただきますと、順位出て何も分かんないで歯科で最初にやらされたのは、やらされたってやったのは、その右翼ワクチン、ないしは虫歯の原因菌の確定で、当時S ミュータン、ストレプトコッカスミュータンスという菌名はありましたけども、それが右翼原因菌かどうかは分かっておりませんでした。で、乳酸菌の時代でして、松戸歯学部にも、カルピスが、カルピスとヤクルトが全然売れなくなっちゃったんですね。お母さん方が要するに乳酸飲料を飲むと虫歯になるっていうことで買わなくなった。で、そのことでいろいろ共同実験したいということで随分来てましたけれども、基本的には乳酸菌ではなくて一部の連鎖球菌が起こすということを松戸歯学部がアメリカと共同して、日本では多分松戸歯学部が最初だったと思いますが、連鎖球菌が関係しているということをいろいろ実験で証明されます。その共同実験の流れでアメリカの方で粘膜免疫の右翼の免疫ワクチンという開発をやりました。で、この時に、まあ、向こうはマイクロバイオディパートメントマイクロバイオロジーですが、微生物学講座といって微生物学の教授だけで、28人 ですから一つの地下大学と同じぐらいの教授が微生物学にいる。ですから免疫部門、生化学部門という形で言いますとですね、分からないと教授同士がお互いに聞き合って共同研究し合ったりなんかしているというとですね、もうこれはとても太刀打ちできない。と同時に何でも教えてくれる。そういう意味で大変勉強になります。で、戻ってきまして、私正直言って獣医の出身なんで、歯についてあまり興味がありませんでして、あまり硬い組織はもともとナンパのものですから、柔らかい組織の軟組織に入りたかった。で、まあ、自分でやっていいというようになったときに、当時、脳脳用の患者さんから、高齢で脳脳用の患者さんから、アクチノバチラスという歯周病菌が出るという話がありまして、当時はPG がとかいうことは、全身に及ぼすとか、そういう話は全くありませんで、で、その菌が免疫抑制物質をたくさん出すので、その生成と解明で、いくつか論文を書かせていただきます。で、そうやってるうちですね、検知性菌ですから、歯周病菌の免疫抑制物の先生をやってる途中から、今やってる短鎖脂肪酸の研究になりまして、この短鎖脂肪酸の研究はですね、農学の動物の腸の方でものすごく進んでるんですね。で、そういうところで発表してるうちに、いろんなところと交流する形になって、松戸歯学部の後半と明海大学の時から短鎖脂肪酸の研究を始めました。で、ここで、先生方にご理解いただいたのは、期待のは、口は口だけで、独立した器官ではない。で、後でも出てきますが、口の情報は全身に必ず伝わっています。免疫学的に。一方で全身の情報は口に戻ってまいります。こういう視点がその2つの研究を通してですね、私の研究の根本的な考え方になります。とこの背景はですね、そうすると機械学の存在意義を考えていたとき、いろんなことで、基礎の立場で考えたときに、要するにこれはもう抗機能回復というのは歯科の最も重要な役割で重要なテーマなんですが、じゃあ虫歯の治療をしているだけ、あるいは入れ歯を作って抗機能を回復することは口だけの問題か、私は全くそういうふうに思えませんで、そういうのはですね、例えば虫歯の研究をしてて細菌学会で虫歯の発表をしていますと、学会所がこういっぱいになっているところで虫歯のセクションに入ると血を引いたようにみんないなくなっちゃうんですよ。会場空っぽになって座ってる人見るとほとんど歯科の先生方がパラパラになってるわけで、そうしますと他の分野の人は全然興味を示さない。要するに、売れない商品を一生懸命作って発表しててもそれはレスポンスがなければ我々としては買ってもらえない、反応してもらえないというのが染みついておりますので、で、高組織というものは歯科で特徴的な組織ですが、じゃあそれが一般医学の中で軟組織から高組織が直立しているような組織が他にあるかというと、他の分野の人はそこに手を出さない。歯科だけの独断上ですと、何かやっても歯科だけの中で情報がぐるぐる回っている。で、幸いその頃から歯周病ということがいろいろ出てきましたので、血管が全身を巡って口に来る軟組織に手をつけてしまった以上、他の分野と競争すると同時に他の分野の人たちと同じ土俵に立てるというふうに考えるようになります。ですから我々の専門分野は口ですので、先ほどの前のスライドから考えていただきたいように、口から全身を考える。やはり我々の専門分野は口ですので、その知識とか経験、あるいはいろんな情報をもとにそれからまた口を考えるという姿勢がどうしても根本には必要なのではないかと思います。と、私も臨床の先生方という話をしまして、後輩のお手数の教授とよく話をすると、じゃあお前入れ歯を作ってその後どういうふうな意味があるんだとかって言って飲みながら話で脅かしたりなんかしますと、 高機能を回復すると脳に影響があって消化吸収が良くなって、でそのじゃあそれでどうなるんだと、そこから先話が進まないんですよ。でもそんなの30年前からみんな言ってんじゃん、お前こっちもお酒を飲んでますので、30年前のやつを今になってとどういう意味があるんだろうかって言ってますと、だんだん口も持ってきてしまう。でこれも後から話しますけど、もう一つはですね、先生方よくご存知のように口からは1リッターも 1.5 リッターも唾液が出て、これからお話をしますが、口の中は細菌だらけです。で細菌は唾液と一緒に腸管に全部飲み込まれていくということをご理解いただきたい。つまり口腔は消化管の入り口で、口で全てが解決する問題ではなくて、口の内容物は全て胃から腸に入っていくということをまず治療の背景として考えてほしいというのが、ホテスの教授にもよく言います。もう一つ、短鎖脂肪酸が腸管関係の方が非常によくやられていると、腸の常在菌研究で、今内因感染以外の外部から来る菌に感染した場合でも抗生物質の方がだいぶほとんど治ります。耐性菌を除いてですね。そうしますと、今大きな問題は、微生物学的な大きな問題は常在菌、内因感染ということです。そうしますと常在菌研究を通して考えると、でこれも医学部の学生に授業に来ているんですが、寿命というのは何か、でその時にじゃあ逆に死因というのは、一番の死因は何だというと、全員が全員がんですと自信を持って手を挙げて、答えます。でも死因にはですね、直接の死因と間接の死因がありまして、これは医師会でも平気でこういうこと言ってるんですが、がんは死因にはならない。じゃあがん細胞が毒素を出すのか、がん細胞が全身にの細胞に置き換わるまで人は生きてるのか、機能障害、機質障害を起こす、がん細胞を起こすまで他に何も起こらないか、そう、それはがんは基本的には関節の死因としか思えない、細菌やとしては。そう、先生方もいろんな病院その他で、終末医療あるいはお亡くなりになる方を見ると、死因のほとんどは細菌感染、肺炎、貧血症、これはがんではないんです。ですから一番の死因は細菌感染なんです。でその細菌感染のですから死因というのはほとんどが常在菌、我々が扱う中の咽頭その他でも咽菌が誤嚥から肺炎になって口の細菌が肺炎を起こす、で肺炎の患者さんの肺からは口腔細菌いっぱい出てくる。そうしますと、じゃあ寿命というのは常在菌と共存できる期間を言う、あちこちに書かせていただいてますけど、私はこう、つまり何かというと、年がら年中常在菌は体の中に入っているわけです。粘膜を通して。で、粘膜、体の方の健康状態が良ければ、それは手際よくどんどん排除されますが、排除できなくなった時点で炎症を起こします。感染を起こします。そうしますと、結果的に粘膜から下に入っていくときに、起こる炎症を口で考えるか、腸で考えるか、肺で考えるかというふうに考えていただくと、寿命は常在菌と共存できるか。この前北大で講義した時にも、北大の先端医療の有名な先生がこれパクっていいとか言ったですから決して私の独断だけではなくて、まあ、かなりの微生物関係のこういう考え方はしないというけれども、やはり口の中の細菌は使っています。口の中は全て常在菌ですので、ですから先生方が介護施設その他に行ってお亡くなりになる方の見てると肺炎というと、それは口腔細菌だから、これはちょっと極論ですけど、口腔細菌は場合によっては死亡原因となる。これは平気でこういうのを医師会で言っておりますので、誰も反応しませんので、向こうも認めてるんだと思います。でこれは免疫学的な自然免疫、今入る自然免疫から言わせていただきますと、口腔という器官はですね、あくまでも この消化管の他の部位ですから、比較する場所は腸管になります。腸管に比較しますと、この外部からどんどん物が入ってくるという口腔はですね、極めて頑丈です。守りは固い。つまり、自然免疫に関わる抗菌物質は唾液腺からいっぱい出てきますし、抗体も出てきますし、歯肉口からはいろんな抗体も出てきますし、大体この後も出てきますが、口腔粘膜はそう簡単には壊れるはずがない、そういう組織で、なおかつ唾液がこれだけ出ますと、洗い流し作業、その場合含まれる抗菌物質によって菌はまずそう決して強い、一つ一つは強くありませんが、そう簡単には増えにくい。なおかつですね、ここに今流行りの TLR と書きましたが、口の粘膜を通して外部の情報を受け取った口腔組織はいろんな抗菌物質を今度は今まで以上にたくさん出すようになっている。そうしますと、これが感染組織学的な口腔を見た時のですが、これはエナメリスと歯肉とここにデンタルプラークが溜まっている状態を考えていただいて、これを拡大しますと、重層扁平上皮でセルサイズ増殖速度は非常に速いですから、菌が表面につく、なし今肺の中に入っていくとか言っても、これはどんどん脱落していきますし、正常であればこっちがどんどんどんどん増殖してきますので、まあ万里の長城の表面のレンガが1個2個なくなっても菌は入っていけない。ただし正常であれば、ですから口は簡単に菌が入っていける場所ではない。ところがですから、こういうことが言う、非常に今流行りのハーバードのですね、教授がいろんな講演をする中と同じシステムでいくと、守備側と攻撃側を考えたときに粘膜組織が極めて強い、これは壊れない。先ほどお見せしたように生体防御機構が唾液を通していっぱい出てきますので、菌は入っていきにくいし増殖ができない。でこの粘膜はですね、腸管の粘膜に比べて細菌の成分その他にさらしてもですね、炎症誘導性が非常に低い。つまり食中菌に触れてます。じゃあ腸管は菌に触れてるじゃないかって後で言ってみます。腸管は菌は触れ、糞便は腸管に触れておりません。でこの上皮の増殖速度は速いですと同時に、この細菌は一つ一つは全て非常に病原性は弱いです。口の中にいる細菌は病原性は全て弱い。そうしますと、それがなぜ壊れるかと、今度は我々がこの細菌側に立ってこれを壊すことを考えろと大学院生に言わすと、答えはこういうこと。一つ一つが弱いからいっぱい固まってやるしかない。で今度はここの増殖速度を抑えるのが一番、これを薄くするしかない。これを薄くしてしまえばと同時に、この下の粘膜の免疫応答を抑制すればいいということで、我々の研究が動いております。視点は簡単に言えばこういうこと。そうすると、先ほどに戻りますが、この右食予防ワクチン開発を松戸歯学部からアラバマ大学行って行かせていただいて、いろいろ研究を手伝わせていただくと、例えば先生方も興味のある先生方は勉強されたかもしれませんが、乳酸素菌を唾液腺の菌棒にですね、皮下摂取しますと、乳酸素に対する抗体が唾液腺から出てきます。それと同時に、末梢血から取った血液の中からも乳酸素の抗体が出てきます。そうしますと、ここを刺激したにもかかわらず、乳酸素に対する免疫応答は全身を回っている。という証拠になります。一方でですね、今度は口に触れないようにしてですね、乳酸素の菌体あるいは抗原をですね、カプセルに入れて腸の方に直接入れます。あるいは胃に接触しないようにネズミの場合は長い針を使って直接胃から下に入れることができますので入れてしまいます。そうすると口は刺激してないです。ところが腸から刺激を受けた リンパ球、腸に腸を刺激しただけにもかかわらず末梢血からミュータンスに対する抗体ができる。で、唾液からここの延々と離れている唾液腺からもミュータンスに対する抗体ができる。で、もっと面白いのはこの下に今東大の清野先生を中心に日本でも粘膜免疫が活発になりますが、この下にあるリンパ球がこれで刺激されたリンパ球がミュータンスが感染している口腔に延々と戻ってまいります。これホーミングと言います。そうしますとネズミを腸に刺激をしてですね、殺して口の組織を引きますと、ここにミュータンスに反応する抗体を持った細胞や T 細胞が出てきます。ということはここからここに戻ってくる、つまりここの情報が口に戻ってくる、つまり全身の情報が口に戻ってくる。ですから口で刺激した情報は全身に回る、全身の情報は口に戻ってくる、つまり口も全身も血管を通してつながってくる。そうしますと今お話は口腔の情報は全身に伝わって末梢血からミュータンス抗体が出てくると同時に全身の情報は口に戻ってくるし、もう一つ感染は全て粘膜から起こる。普通の細菌が皮膚から入っていくっていうのはまあカビぐらいのもので、あとは入っていく力はありません。そうしますと極論ではありませんで、感染は粘膜から起こる。口腔、鼻、肺、腸管、生殖器、全て粘膜を通して菌は入る。そうしますと口腔粘膜の感染症はここの免疫応答が低下しているからここで起こる。つまりここは全身の免疫応答が反映している場所。あとも出てきますが、先ほどの前のスライドと考えていただくと、常在菌感染症が一番問題になる。内因感染と腸管の感染は、まあ、外部からの下痢も起こすということがありますが、潰瘍性大腸炎とか他のいろんなこともありますが、ここで起こっていることは腸管の問題、つまり全身の問題、このことと同じことかといって、じゃあ腸管にいちいち胃カメラや肛門から内視鏡を入れていちいち見ることができるか、そんなこととてもできません。接触したり下剤飲んだりして大変ですので、私もやらされてますので、一番簡単なのは口腔の粘膜、菌と粘膜が接しているところを見たらいい。口腔粘膜、皆さんご存じのようにこれからも出てきますが、口腔粘膜に菌が接触している場所、歯肉口なんです。歯肉が腫れているということは正常であれば腫れない。例えば菌フラッグがものすごく多くてもですね、若い人なんか何でもないわけで、衛生校なんかで講義をやって、看護学校で講義をやって、その実習でですね、地方選手校させますと、プラークの中にスプロヘイドなんか出てくる女がいっぱいいるんですよね。でちょっと口見せてると綺麗なんですよ、なんともないんですよ。ですから正常であったり体の方が丈夫であれば、生体防御系がしっかりしてればここはなんともない。何らかここに炎症が起こってくるということは、全身に何かの炎症が起こってくると考えていいんではないか。つまり口腔の粘膜を見れば全身の免疫は反応が理解できると考えていいだろうということを、医学部でも医科関係の学会でも言って何も反応はありませんので、そう考えていただいて結構。そうしますと口腔感染症を理解するためにということは、じゃあ今口腔常在菌の問題は何かというと、皮下関係ではもう誤嚥性肺炎なんですよね。同時に高齢者が増えておりますので、高齢者介護、あるいは全身麻酔科での誤嚥、あるいは、まあ、高齢者が医療吸引で寝てられない吸引してしまって肺炎になる、微熱が続く、あるいは終末医療で、一方ではがんの治療の患者さんが放射線照射をする、あるいは免疫抑制剤を投与するというと、これは特に、喉頭がんや咽頭がん、食道がんぐらいの話なんですが、 まあ男性とは関係で効果が出て、治療の効果が出て生存日数が3年4年5年と一応生きてるってこともあるんですが、生存だ生きとられて生存してるにもかかわらず口腔がひどい状態になって物が食べられなくなる幽霊はいっぱいある。そうしますとこれは自然に患者さんの免疫応答が低下した。こちらは人為的に治療のために免疫応答を下げた、あるいは免疫抑制状態を作っている。そうしますと菌がたくさんいる場所、口腔ではいろんな問題がある。そうするといくつかの病院あるいは口腔ケアに理解のある病院では定期的に歯科医を呼ぶ、あるいは衛生士あるいは看護師を使って口腔ケアをやるというとですね、これだけでは一見そのまた金がかかってめんどくさいという医科関係者は思うんですが、最近病院経営の本なんかいっぱい読ませていただくと在院日数が減ると同時に医療費の削減に効果がある。でここで一見非常にお金かかるような、まあ、そんなにかかんないんですけど、あるでも結果的にはこちらに貢献がしてくるということを医師会でお話をすると皆さんうなずいて、でこういう宣伝をしてできるだけ歯科に理解を得てほしいという形で言ってるわけですが、もう一つですね、ですから静岡県のがんセンター、県立がんセンターなんかもやってますが、このがんの治療の前に口腔ケアを十分する、不食を治す、歯周病を治す、そうした上でがんの治療をするとがんも抑えられるし、そのままずっと口から物が摂取できると同時に栄養状態がいいんで余命というかその後の生存日数も長くなる。つまり口から物が食べられている間は全く問題がない。で持続的な口腔ケアをすると口腔ケアによる、まあ、緩和医療の質の向上も起こって患者さんにも良くなる。でこれはがんの治療だけではなくて、最近その造血細胞移植ということを行う、あるいはいろいろ患者さんでですね、脳梗塞を起こされて40日以上生存される可能性のある人はもう積極的に病院の方がもうやってらんないと、はっきり言いますよね、ここだから言いますけど、手間がかかってやってらんないで、もう色でお腹に穴開けてですね、で簡単にできるんですね、このスライドにしていただいたら、パチンとやってスッとやるともうできちゃうんですね。病院が喜んで年間40万人ぐらいやってると。ところがですね、あれまあ経管栄養もそうなんですが、脳梗塞の方とかを取ってしまうから、やっぱり胃に穴開けた方が楽だと。ところがですね、口から物を食べなくなります。唾液が出なくなります。まあ出るんですけど、減ります。そうしますと、より以上に口腔ケアをやらないといけない。こういうことをどんどん、歯科、医師会ないしは歯科関係がどんどん、まあ、この、今、こういう病院とですね、胃ろうの患者さんの唾液を取って今、菌数計算なんかやってますので、喜んで協力してくれるのがいくつもありますので、こういう視点から見ますと、やっぱり、予防を良くするためには、口腔から食べ物を取っていただく。いうことを積極的に宣伝する必要がある。なぜということを考えると、寿命を延ばすため、あるいは口腔感染症の成立は、基本的に細菌が原因ではない。細菌は必須ですけど、先ほどお話ししましたように口腔細菌で強い病原性を持っている菌はいません。ですからそういう菌が束になって感染を起こす時の原因は、最初の原因はこちら側に菌、これで証明されています。これで証明されています。これを気づく方が少ない。ですから口腔感染は菌が必要ですけど、原因は宿主がとお考えいただいて問題ないと思います。そうすると、で微生物学的にこれもプリントの方にお渡ししたと思いますが、口腔感染症を理解するためには、我々の歯科領域でも口腔感染症は単独で細菌感染を起こすような強い細菌いません。 ですから混合感染症、要するに因子がいっぱいあると、同時に口腔内からはサルモネラとかセキリとかコレラとかですね、強い病原性の持っているもの、あるいは毒素が持っているものはいません。歯周病菌の毒素 LPS がものすごいどうのこうの言ってますけど、あれは大腸菌に比べたら1000分の1か1万分の1ぐらいの病原性しかあります。ただ量が増えたら話は別です。脂肪が増えたら話は別です。で、口腔フローラの形成菌の特徴は、唾液がありますので歯とか粘膜にくっつける菌だけが口にいます。で、これはバイオフィルム形成でぴったりと表面にくっついてるし、凝集性が強い。凝集性が強いと緑膿菌なんかの研究でお分かりのように、食細胞が食べることができなくなる、途上に抗生物質が効かなくなる。もう一つ、例えば我々がですね、医学部の教授と話をしてて、いや、口腔細菌嚥下されたら腸まで行きますよって話今やってるんですが、いや、そしたら胃酸があってもみんな菌死ぬよ、先生、口腔細菌みんな固まって凝集してますよ、表面死ぬかもしれないけど中生きてますよ。で、実際に次世代が二重バルーン法という形で、次世代の微生物が内視鏡の先端と後方にですね、空気を入れて膨らます二重バルーン内視鏡というのがあるんですね。で、もう小腸まで全部こう好きなところの細菌を取れる。そうやってみますと、胃の中で、ピロリの患者さんの胃の中はもう pH がほとんど中性近く 6.5 ぐらいはいくらでもいると。そうすると、日医大のこの前の発表、我々がシンポジウムやってる時に一緒に発表したのでは、胃から出てくる細菌は口腔細菌ばっかりです。そう、今ではもう間違いなく欲してる。だから正常な方は別ですよ。何らかの疾患を持っている方、感染症を持っている方の今では口腔細菌は侵略してきている。だからあとは胆汁酸さえクリアすれば、これは細菌学の研究所の話ですけど、胆汁酸さえなくなれば菌は素通りします。ですから消化管の主な抗菌物質は胃酸と胆汁酸です。これで、胆汁に何か障害があって何かあったら、多分これはまだ研究段階ですので、まだ何とも言えないんですが、糞便からも口腔細菌が出てきますし、正常の方でもミュータンスは糞便からいっぱい出てきます。なぜ、先生方ご存知のように菌の周りにこれから出てきますが、ポーで作った胸膜を持ってますので、糞便取って、虫歯の患者さんの糞便取って培養しますとミュータンスが出てきます。そういうのはもう30年ぐらい前、25、6年前に大阪大学の小児歯科がやって、小児歯科に来るお子さんの口と糞便等をもらって、お母さんにも糞便くださいって言ったら、なんで歯科に来るのに糞便がいるんですかとかっていう話になったと。で、我々はそれ大阪大学と仲いいんで、それクソ論文って言いました。そういう形でですね、菌によっては正常でもいきます。ただこれは連鎖球菌は出ていってしまいますので、この後出てきますけども、腸内細菌と歯周病の細菌は親戚同士ですので、いくらでも出てきます。で、出てくるはずです。ところが問題はですね、腸管と同じように初期プラークの形成菌は口腔環境維持にこれは絶対必要であるんです。で、プラークの 増加はここからこの病原性プラークへ遷移をすると。で、歯肉炎上と歯肉炎下では細菌層が異なってくるということが、まず口腔関係の感染症を理解するには必要な基本知識だと思います。そうしますとですね、今我々の今口腔感染症が唯一となる全身疾患という形で、プラークや歯周病原菌の感染という形です。こういうことが今、右食に関しては先生方ご存知のように、一部の菌血症や感染性心内膜炎、細菌性心内膜炎と歯周病ではこういうことが出ておりますし、まあ、私どもが発表させていただいた HIV の話、あるいは今この青で書いたのは、細菌学教室でやって、なおかつ共同研究をやっている中でこういうことが動いています。で、これは自治医大でやって、はい、ごめんなさい、あそこ順天堂でやってますし、これはうちでお部屋でやってますし、 これは明海大学の病理と共同研究をやっています。こんなことをやっています。で、ただしこれは若干の苦言もあるので聞き流していただきたいんですけど、今歯科会は歯周病菌、歯周病原菌でこういうことが起こる、こういうことが起こると言っております。つまり医学部サイドは歯科は騒ぎすぎだよと簡単に言っております。そう、我々は歯科医学的な視点から、基礎医学的な視点から言うと、本当に歯周病が主要な原因因子となるかというときですね、これは若干疑問があります。ですから先ほどの一番前のスライドに戻りますが、誰かが歯科会は誰かが言うとみんなはそうだと言ってみんなバーって言いますけど、それに疑問を持つ人が果たして何人いるのか。で、基礎研究の視点から見ますと疑問を持ちます。でも関係ないのかとは言います。関係はあります。関係はありますけど、主要な原因菌として、原因子としてを大々的に言うことに対してはいかがなもんかという視点を持っております。そう、人の常在菌は先ほどもお話ししましたけど、先生方もご存じのように最初これ先生方が勉強された方は多分300種類ぐらいだったんですか、2、300種類だったんですか、400、すみません。だから今菌名がわからないでも遺伝子解析しますと700種類ぐらい。ところが腸管の方は約1000種類。これが多いか少ないかというとですね、これ表面積にしますと、消化器系の表面積はテニスコート1面半に1000種類。口の口腔のですね、どんなに広げても数十平米か、一日肉のひだまで全部やったら、まあ、1メートル平方あるかないかぐらいのところに700種類いるといったときに、どっちが多いか、私はしかり言うからではありませんが、この差はそんなにない、まあ、10の何乗という形がありますけれども、面積から言ったら、こちらの方がはるかに多いと、まあ、自信を持ってということは言いたいんですけど、そういうふうに宣伝していただいて構わないです。もう腸内細菌の役員で、腸内細菌学会でも呼ばれてシンポジウムいくつも喋ってますが、ですから、この面積から考えたら、口は、はるかに多い。で、この糞便10グラム、1グラムあたり10の11乗、歯垢のこれもやはり10の11乗といった場合に、歯垢の中、特に、歯肉塩化プラークの中の菌の密度は糞便と同じ、考えていただいて結構です。ただ総菌数は違うんです。向こうは7メートル、8メートルに全部こういうわけですから、それは違いますけど、単位量あたりはもう全然。ですから授業中にですね、医学の授業の時にですね、こういうと学生はドッと湧くんですが、ですから100億ぐらいお互いにやりっこしてるぞと言うと、うぐーとかなと言って言ってますが、じゃあなんでそんなに口の中の細菌は口腔が多いのか、こういうことは昔から言われてたんですが、はっきりしているのはこの酸化還元電位、つまり、嫌気性菌、これが低ければ低いほど嫌気性菌が生えます。高いとカビしか生えません。あれは嫌好気性菌しか生えます。つまり好気状態から嫌気状態まで全部揃ってる。と言いますと狭い環境でこれだけ出てもおかしくないというふうに考えていただいて結構です。で、これはですね、先ほどお話しましたように、私がやっている短鎖脂肪酸というのはメインに糞便の中で研究されてますので、私も嫌でも嫌でもその短鎖脂肪酸研究会の中の理事にされて、やってるんですが、消化管というのは消化吸収をするために三層円柱状皮という形で一層だけ細胞が並んでおります。で、その三層円柱状皮の上はですね、粘液で覆われています。そうすると糞便は上皮には直接は接しておりません。ですから粘液の間を滑って出てくると思っていただいて、ですからこちらは直接触れてない。で、なぜそういうことがいろんな研究でわかるかというと、私の研究はこの 短鎖脂肪酸、これここでもたくさんあるんですが、これが歯肉に入っていくとリンパ球がみんな死んでしまうということをやって、局所の影響とか低下する。それをこちらで言うとですね、こちらは何ともないんです。糞便、こちらはですね、後で出てきますが、歯周病患者さんだと十何ミリモルという形で濃度が上がります。こちらは30ミリモルぐらいでも何ともない。その濃度のを腸管の上皮の細胞や腸管の下にあるリンパ球にやると、接触させるとみんな死んでしまうんです。ところが腸管ではそんなこと起こらないんですね。ですから結論としては糞便は粘膜には触れてないと同時に作られた短鎖脂肪酸、これからお話ししますが、それは濃度勾配があって、ちょうど腸管の細胞上皮がエネルギー源として使うような低濃度になっている。なぜそういうことを言いますか。そうですね、これから発表する HIV の話を何とかこうやりますと、例えば乳業会社、ヨーグルトはその炭素脂肪酸を腸管で上げる方で、宮城さんとか、ね、そういうのはみんなそういうことをやってて、腸管の中の酪酸量を上げるための錠剤なんです。と私はその酪酸が悪いという、腸管の酪酸は善玉だと、最初に腸内細菌学会で呼ばれて東大で発表した時に、終わったら質問攻めの雨嵐でですね、もう吊るし上げを食いまして、もちろんいい意味ですと。基本的には腸管はバリアがあって、高濃度の糞便の中の酪酸が、酪酸という物質が、まあ、おならとかですね、銀杏の匂いとか靴下が古くなると匂う、あの匂いと思っているは、濃度勾配ができて、その濃度が直接こっちには行ってない。ところが口腔は、先生方ご存知のように、このような厚い無菌層はありません。唾液の無菌が一層薄く数ミクロンあるだけです。こちらはものすごい厚さになっていますので、ですからここで作られた酪酸、そう、菌が作った代謝産物はもろここに入っています。ところがここは重層扁平上皮ですので、ここの下まで入っていくことはない。つまり組織で外部と接触していますので、組織で守って、こちらは体の中ですので外界と接することはありませんので、細胞が分泌する粘液という非常に不安定なものでも体の中ですので守れる。こちらは外界と接してますので、不安定なもので守るよりも組織で守った方が効率的だ。ですからこれと同じことは子宮もそうですし、膣もそうですし、肛門もそうです。重層扁平上皮なんです。ですから外界と接するところはこういう形でできていると思っていただいて、ですから口腔は非常に強い組織で、そこに、しかしそこに、このシリクエンジョプラークと塩化プラークは、これを渡したプリントの中で、グラム陽性菌中心の世界であまり病原性はない、むしろ虫歯ぐらいのもの。シリカエン塩化プラークはグラム陰性菌ですので、これはいろんなものを出します。グラム陰性の嫌気性菌というのは糖を分解できませんので、どうやって生きていくかというと、タンパク質を分解しないと、タンパク質を分解してそれを吸収してエネルギーに変えていく、効率の悪い。こちらは酸素を使ったり糖を分解していきますので、グルコースや砂糖をそのままエネルギー源にして発育が非常に早い。こちらは非常に発育が遅い。なぜ？栄養物を吸収するのに時間がかかるから。ただしその代わり、我々が胃酸やいろんな消化吸収するものを粘膜から出すと同じように、菌はそのタンパクを分解して生きていく菌は菌の外に酵素を出すために、こういう菌が増えるとその酵素によって組織が壊される。壊れた組織を吸収していって栄養源にするというために、こういう菌が増えると組織はいろいろダメージを受けると考えていただければ。もう一つはですね、先ほど口腔細菌は凝集するという話です。これは 思考と分辨のグラム選手。で、大きく違うのはこういう凝集会を作っておりますけど、分辨は凝集会を作っておりません。同時に粘膜に接着してます。こちらは先ほど言ったように無尽の層があってくっつきません。と同時にこのパーシャルのですね、遊離端の義歯の義歯層にですね、エナメリスのブロックを入れて 2,3 日口に入れていただくと、2日後ぐらいではこういうふうに歯のエナメリスの表面にびっしりと菌がつきます。こういうことが起こっています。義歯層でもこういうことが起こるわけで、義歯を入れるところですが、逆に菌が付着する部分を増やすというふうに考えていただく結構です。で、エナメリスにこうつきますので、ですから歯の表面では掃除をし、清掃しなければ菌はどんどんいくらでもつくという、つけば増殖します。つまりこれは歯の表面にこれは無菌の層があって、これは1日のうち2日の歯垢の電子顕微鏡写真ですが、こういうふうに菌がつきます。で、これを、ですからこれがこのぐらいの、これは1週間ぐらい、昔はやりやすかったので、学生を捕まえて協力してくれ、してくれというのは協力しろということです。1週間歯を磨かないでくれるってこと、磨かないでくれるというのは磨くなということですので、もちろん義歯を置いてくるんですけども、そうするとびっしりとこういうふうにくっつきます。で、こういう表面をこの別の電子顕微鏡で撮りますと、こういうふうに連鎖球菌、球菌のところが成熟しますと、出てくる菌は全然こう違ってきます。つまりこちらからこちらに菌の種類が変わったと。で、じゃあなぜそうなるかというと、歯の表面に唾液のタンパクがつきます。そのタンパクの菌体、タンパク成分が全部細かく分かれてまして、分かってまして、そのどのタンパク質にアミノ酸にどの菌がつくかということも全部これを解明されている。しかも狭い分野をこの徹底的にやるのが好きですので、どのタンパク質にどの菌がつくかということは分かっています。で、この菌が歯の表面、先ほどのスライドをお見せしたように初期の定着菌としてスケーリングしたり歯を磨いた後にすぐつきます。これは数分でつきます。で、ただしこの菌が口腔環境の維持には絶対必要なんです。つまり歯の表面にこういう菌がついているために、他の菌が入ってきてもここに定着しないで変化されて腸管の方に落ちているということになります。そうすると、このところが歯周病菌とかですね、歯垢が溜まって後の方でいろんな菌が出てきますけど、こういう菌は唾液とかあるいは歯垢の中に少しいるんですが、後期定着菌、このグラム陰性菌は歯の表面には直接つけない。だから歯の、粘膜にはつくことができるんですが、歯の表面にはつけない。じゃあ何について定着するかというと、こういった最初についた菌を足がかりにしてこいつらがついてくる。だからこいつらをきれいにしてしまうとこの菌はつけない。ですからこちらを放っておくとこちらの菌が増えて、歯垢の量が増えると下の方は嫌気状態。そう、こちらの菌は外にいろんな代謝産物、私がやるようなものを出しますので、こちらの菌は死んで駆逐されてしまいます。こちらの菌は菌同士というのはお互いにですね、相手の菌を殺すための抗生物質みたいなのを出し合いますので、こちらの菌の方が強いので、こちらの口調を守っている細菌は結果的に全部死んでしまいます。で、こちらからこちらに変わってしまう。これが歯の表面だけでは考えるとなかなか面倒くさいんですが、これを歯肉口の中で考えていただくと、こちらの歯周病菌がリッチな環境ができます。で、これは先生方ご存知 のミュータンスの菌を一日培養しますと、砂糖の入った培養ではこういうふうに、不溶性の砂糖を作ってます。これを先ほどの歯の表面につけて砂糖で1日培養しますと、こういうふうに歯の表面をムタンとかグルカンで覆ってしまう。つまり菌の表面は菌が糖を分解して作ったもので、合成して作った 多糖質で覆ってしまう。でそれを松内学部がですね、これは自慢していいと思うんですが、日本で東海大学の医学部が無菌動物を日本で最初にいろいろやったんですが、それとほぼ同じ頃無菌のアイソレーターをやって、で患者さんから取った菌を無菌の動物、この中にいる菌は全く、ラットは全く菌がいない菌に、ラットに取った、患者さんが取った虫歯の取った菌を一種類ずつこうやって感染させて、砂糖を食べさせて30日ぐらいすると虫歯ができるできないっていうのを、それこそ延々やり続けたという。でこの砂糖はどのぐらいの砂糖を、30日で虫歯を作るのはどのぐらいの砂糖かというと、砂糖が 50% ぐらい入った餌を食べさせ続けるというと起こるんですが、 50% というのはどのぐらいかというと、コンデンスミルク、1割かけるコンデンスミルクぐらいを延々食べ続けさせられるわけです。ネズミにとっては不幸ですが、そうすると菌と砂糖が入ったものを食べると虫歯になりますが、砂糖だけで菌がいないと何とも分からない。これを延々と繰り返しながら菌をいろいろ組み合わせをしていくと、やっぱりミュータンスで起こるというのが松戸市学部、池田先生を中心にしたグループで、アラバマ大学も含めて証明したということになると、その一端を手伝わせていただいて、そうしますと、じゃあ今はこれ歯の話、ところが歯肉口から軟組織に入ったらどうなるか、ここから歯周病の話ですが、ネズミの背中に歯垢を取って注射をして1週間ぐらいしますと、こうなります。おできなんです。つまりプラークは病原性です。で歯の表面についたり、粘膜について嚥下されているうちは、口腔から消化管は体の外ですので、体の中ではない、つまり、口腔から肛門までは体の外ですので、外を通過している分には全く病原性その他ということは問題ない。だから粘膜をちょっとでも下に入れば、これは体の中に入る。そうするとこういうことになる。つまり体の中に入ったプラークは病原性がある。ですからこれも先生方の方がご存じで、こういうふうな元々の歯形腺のところから歯肉が退縮して歯周病で、ここから出てくる菌はこういうようにもう連鎖球菌ではなくて線状の菌で、歯肉炎化のプラーク、健康者の歯肉炎化のプラークは肝菌、陽性の肝菌と球菌と一部のグラム陰性の肝菌でできています。ところが歯周炎の患者さんのプラークをいただいて染めますと全く違って出血をしたりなんかして、こちらとは全く違った様子をしますし、ここに波型をしているようなスピロヘーザもたくさん出てます。つまりこちらからこちらに変わっています。これはあくまでも歯垢の量が増える、なおかつ体の方で守る仕組みができ、どこかで欠落する。ですからこれはまだ歯科界ではなかなか理解されてないんですが、歯周病は菌が起こすのではなくて、私の考えは歯周病菌が発育するような環境が歯肉口の中で出来上がっている。結果的にこれからこちらに移ってしまう。だから全くない健康な状態を1として、重症の歯周病の状態をもし例えば10としたら、歯周病菌が増えてくるのは3か4か5かどうかと思います。最初のスイッチは体の方が起こしてしまうというのが私の考えです。で今歯周病が原因になる誘因としてはこんなことがありまして、これは76歳の感染性心内膜炎で亡くなった患者さんの心臓からは歯周病菌が出たというこの写真を東京女子医大からもらいましたけども、こんな形で出てくることも確かです。で今これは東京歯科やいろんなところで大阪大学のその辺りやられている松戸歯科大学になってますが、歯周病菌が動脈硬化部位から出てくる、この黄色く光っているのはその歯周病菌に対する抗体に蛍光色素をつけてやって光ったら菌がいるという証明なんです。で この赤は歯肉炎科のプラークの中にいるピージンジバイス、アメリカジバクターの足の見せでコンタンス、トレコネーマ、これもハンネネーラフォーサイシンシアっていう、これはグラム隕石、これがトレコネーマ、これがやっぱり歯周病菌で歯肉孔に多ければ冠状動脈からも出てくるというデータをお探しして東京歯科は出してます。だから相関関係はある程度あることは間違いない。じゃあこっからどういくかっていうのはまだ分からない。であともう一つ糖尿病についてはですね、盛んに言われてますが、欧米型の糖尿病と違って日本ではそのインスリンに対する抵抗性というものができてしまって、特に肥満の方の脂肪細胞から出てくる炎症性のサイトカイン、あるいは持続性の軽度慢性炎症性疾患、つまり歯周病やそこから出てくるこういったものがインスリンの抵抗性を増加させて膵臓のベータ細胞に影響して結果的に糖尿病を誘発する。ですから糖尿病の予防には高感度の CRP の検査と同時に歯周病の対策もしてくださいというのが今糖尿病学会でも第6番目に認められたリスクファクターとして認められておりますので、これは間違いないと思います。でこれは、広島大学の西村先生を中心にして広島の歯科医師会とやっている糖尿病歯周病手帳、歯周手帳ということで歯周病の専門医を認定して歯周病発症防止にかかりつけ歯科医師を、でそこに、以下と広島の医師会から近所の認定の歯科医に行ってください、そこでケアをやってもらって、で、様子を見てくださって高感度の CRP と抗体チェックをしながら糖尿病にならないようにやってくださいという、その医科と歯科連携が実際に動いている地域が何箇所かあります。でこれはちょっと昔の写真なんですが、アラバマ大学の研究室で、これがマイクロバイオロジー、これが教授なんですが、もう亡くなっちゃったんですが、まず私学で今教授やってる平沢先生とか、1回生の清野先生が東大の医科研究所の今副所長、近々この服が取れるという情報も入ってますが、まあ、これは確定で、未確認情報で、で彼の研究室にいたドクターマギーというグループが粘膜免疫をやって虫歯の粘膜免疫予防ワクチンを開発しようという流れがずっとして、そこから今のインフルエンザ、その他の経口免疫、あるいはビク、あるいは舌下免疫によって予防しようという研究が活発に行われております。で、その流れが今の日本ないしは世界のですね粘膜免疫のトップとして頑張ってますので、これも我々がですね、日大の女子学部の仕組みで2年とか海外に行かせていただいて勉強させていただいた時にいろんな方と交流できた結果だと思いますし、逆に今若い人が外に行きたがらないということがいかがなもんかというのは身をもって感じておりますので、彼は学生時代あんまり勉強しなかった、はっきり言ってゴルフのキャプテンで、ただし最初には一度も引っかかんなかった、スレスレでいつもパーでこう取ってた非常に優秀な研究をされて、みんな仲間でやってますので、そういう時代があったということです。じゃあ今までの、その長くなりましたけれども、そういう背景をもとにですね、じゃあどんなことをやってるかということを見ていただくと、新たな視点から考えるとですね、私はこれは否定はしません、否定はしません、関係していることは間違いない。だけど我々はその福音その他では研究に取れない、メインの原因かと、このことによって起こるということをしないと 高額の文科省のお金は取れませんので、今、5年で2億近いお金をもらってますが、文科省から。それはやはりこれだからこれということがはっきり言えるとですね、今この厳しい環境でもお金がついている。つまり何がですか、発症までに年数がかかると、あまりにも関与する因子が多いときに、じゃあどうコントロールしますか、防げませんよね。要するに、じゃあ一週で一生懸命やっても動脈硬化が起こる可能性がいっぱいあるわけで、でこんなことをやってで、免疫担当細胞に関してはこれかなり専門的なので今回省略させていただきますが、歯周病菌が作るものがどんどんどんどん免疫担当細胞を殺してしまいます。結果的に歯肉の中での免疫温度が落ちてしまう。で今度は先生方にもむしろいろいろお聞きしたいぐらいのところで、このこういう背景の中で、こう歯周病原菌、これも混合感染、歯周病原菌群が主に作る物質を持ってます。そうしますと、これは小さい単価 4,5 人の研究室でやってる中で戦略としてですね、例えばこの菌が原因菌じゃないというと、この菌に集中して研究をしてると、そのプロジェクトが全部潰れちゃうんですよ。これは分かりになるんです。危なくてそういうことはしたくないんです。そうしますと菌群がやってますんですよ。菌群が原因になってますので、こういう歯周病に関係する菌がみんな作るものを追いかければ、例えばどれがいくつかこうポシャっちゃってもポシャっちゃってもっていうダメになって、これはミューテナスの時ずいぶん経験したので、みんな共通して出すものを追えば、どの菌が原因でも別に問題ではないだろう。どうぞ勝手にやってください。そういったものを追うことにします。でその背景としては、こういった菌が作るものがこのスピロヘータの発育因子になって、つまりこういうのが出てくると組織が異常に壊れる。だったらこれを増やさないようなものを考えればいいんで、この発育因子を止めてしまえばいいという戦略です。つまりこういくときに歯周病のスピロヘータを発育させなきゃいい。でじゃあ短鎖脂肪酸というのはどういうのか、そうですね、このちょっと科学的なことになりますが、炭素が2個から4個ぐらいのもので、この腸内細菌、主に腸内細菌が分解してこういったものを作ってできるモノカルボン酸、要するに炭素が直射でつながっているものを言うと、昔の揮発性脂肪酸というものです。先ほど言いました、あの靴の匂いとかですね、体育の物質に入った時に匂いと思っていただければ結構です。そういったもの、おならとはちょっと違うんですが、おならもそうですし、口臭にも一部関係しますが、口臭の場合は硫化物ですので、あまりこちらがメインとは言いにくい。ただしこういったものです。で、これがですね、もう一つの根拠としては、健康な方はあることはあるんですが、歯周病になると非常にこの濃度が上がる。と同時に、この炭素脂肪酸を歯周病の患者と治療をしながら同時に測定していくと、治るに従って低下すると、つまり結果的に菌が減るわけですから、そうしますとインジケーターとして支持物になるというのが我々のやってる後からいろいろ出てきましたので、じゃあこれはもう間違いないです。そうすると、もう一つですね、この腸内細菌が今ヨーグルトを飲んだり、プロバイオティクス、プレバイオティクス、バイオジェニックといっていろんなことで食べると健康にいい、これに対して何がするかと、腸内フローラのバランス、代謝改善、あるいはがんを抑制するとかですね、腐敗物質を下げる、高脂血症、あるいは免疫を復活する、こんなことを乳業会社等で一生懸命やってます。ただし、どれがやるかってまだ分かってない。ただそれでも、ヤクルトはですね、乳酸菌4種類混ぜて売り出してるやつらしいですよ。それで球団が持てるぐらい売れてるということです。で、こういう機能がある。確かにこういうデータが全部出てます。ただし、じゃあこれは何がそういうことをしてるか、中間物質として全てこれがやってるという。菌ではなく、菌の細胞壁もやってるんですが、菌が作る炭素脂肪酸が大きな役目をしていると。 つまり腸管では短鎖脂肪酸は絶対必要な善玉です。でもう一つですね、非常に複雑なんですが、腸管の方でいろいろ取り込まれてますですね、小腸、大腸、大腸の上部下部から見ますと、これが粘膜で粘液で、これは糞便と思っています。そう、糞便が溜まるといきなり出てくるかというと、そうではない。こういうこと一生懸命研究されてるんで、これもまたお読みいただくと面白いんですが、糞便と同じようなゴムの成形物を肛門に入れても排出されない。そこにはなぜ出てくるかというとですね、もちろんここでの神経支配とかいろんなのはホルモンとかあるんですが、まず小腸で栄養物として小腸から水分が吸収されます。で吸収されて今度は大腸で吸収されると同時に大腸で水分が出ていく。ただその出ていくときにこれがあまり出すぎると下痢になりますが、この粘液は小大腸の粘膜、小腸の粘膜に非常に強くついている部分とルーズについている部分がある境界に水がたまる。そうしますと粘液に覆われて、このルーズのムチン、ルーズムチンに覆われた糞便がずり落ちて出てきます。もちろん神経支配があるんですが、その水の出し入れをするのは全部腱鞘炎が作るこの酪酸とプロピオン酸がやっている。ですから腸内細菌が糞便の出し排泄に非常に重要だというのはここから。同時に腹壁とこの菌が作る物質が腹壁と肛門を刺激することによって糞便が排出されるということです。で、いろんなシンポジウムでですね、腸管のシンポジウムでも呼ばれていろいろ話をしますとですね、あるいは一般の方々向けに、昔若かったおばさんがいっぱい来て市民講座なんかで話をしたときに話をすると、糞便と腸管、口腔の話をしてもなかなか理解していただけないんですけど、で女性は宿便だったり便秘の方が多いんで、歯肉を考えるときは宿便菌は毛の歯肉は毛のになってますので、歯肉を考えるときは重症の便秘か宿便状態と思っていただきたい。要するに菌は出ていかない、行く場所がない、ですから溜まる。ただし重症の便秘の場合はいろいろな意外作用が出てきます。菌の酸性物が吸収される、あるいは神経障害も起こってくる、いろんなことが出てくる。つまりそういう視点で菌は糞便も歯肉腔の中の菌も同じ割合ですので、腸管と比較して考えていただきたい、そういう話をしてですね、そしたらこれは全く異分野交流していると楽しいのはですね、ある大学、国立大学の介護の教授が来てですね、先生がやっているその歯肉腔の中の腱鞘炎菌の疾患と代謝産物というのはまるっきり字とそっくりですよ。僕は字を考えたことがなかったので、つまり字の場合は肛門腺に、要するにポケット状のところに腱鞘炎菌が感染して、そこで可能が起こる。ですからぜひ字も研究してくださいと言うんですけど、少しの間ちょっと手が出せませんので、どなたか興味があったらやってくださいと言ってるんですが、ですから説明するときは字や字なんか、まあ字もいろいろ種類ありますが、字と刺繍が非常に似ていると。で、先ほどの水の出し入れですが、通常食べ物そのたれ2リッターぐらいのものは吸引されて、唾液が 1.5 リッターで、胃液がこのぐらい出てきます。で、胆汁酸も出てきますし、膵臓から水液が出て、腸液が出ると大体7リッターの水分が出てきます。2リッターとまして、総計ここには9リッターの日常的に水分が入っています。でそれで小腸からこのぐらいの水分が吸収されて、大腸からも吸収されますが、今度は逆に糞便の中はそんなに、この換算しますと糞便の中にはそんなに水分がない。ところが吸収が悪くなると水溶性下痢便が出て、コレラのようになってしまう。そうしますと、その水の出し入れをしているのは腸内にいる腸内細菌が作る短鎖脂肪酸がやっている。ですから共生している細菌が非常に重要なことをしているというのは、もう腸管の中では紛れもない事実で、大変いいものだっていう時に どっかの歯科大学の変なやつが口で割るものだっていうんで、一体それは何なんだっていうことで呼ばれるわけです。ところがご理解いただきたいのは、口腔、大腸、他の疾患のところで出てくるこのバクテロイデス、バクテロイデスのグループ、トルキロモナスというのはもともとはバクテロイデスのグループですので、こういったもん、フゾバクテリウム、歯周病でもたくさん出てきます。こういったものは腸管の中からも多く検出されます。つまりまだこれは今研究の途中で大規模研究にならざるを得ないんですが、口腔から嚥下された歯周病菌、あるいはその親戚の菌はちょっとすると腸内細菌層にも影響を与えるんではないか。これ若い人から攻めてもダメなんで、今寝たきりの方が徐々にこっちからかなり条件の菌にとって条件のいい方から攻めてますが、それを証明したいと思っています。もう一つこれは先生方にお伺いしたいんですが、明海大学時代もあれはこっちに来てからもですね、僕は臨床できませんので、こういう図を見てたりすると、歯周病の専門の方、教授にも聞いても、あるいは先生方臨床の方でも分かってますが、歯周病患者で歯髄炎とかですね、そのぐらい痛がるような人はいますって言うと、誰もいない。まあ初期でちょっと痛がる人いるけど、すぐなんでって言うと、なぜって逆に聞き返される。それは歯髄炎の場合は、歯髄腔の中の限られた中で腫れるから痛いんだな、神経圧迫するからで、歯周の場合は開放状態だからいいんじゃないんですけど、でも歯槽骨と歯根の間に入っている歯根膜が腫れて痛いって言ったら、歯髄腔ほどじゃないけど痛いんじゃないのって言うと、何も答えが出てこない。で腸内細菌の方の研究をしているとですね、肝性昏睡の患者さん、要するに腸から吸収された炭素脂肪酸はみんな血液に乗って肝臓で分解されますが、肝臓に障害のある方が昏睡状態と血中の炭素脂肪酸の量が増える、つまり神経にも影響を及ぼす可能性がある。これはかなり古い論文なんですけど、奈良県立医大の先生がやってた。そうすると、これはラットの細胞で神経細胞で条件を良くしてやるところに神経突起を伸ばしている。これに、ノーベル賞でオランクラメの蛍光物質を遺伝子を組み込みますと光ります。GFPL。で、解消にして何もやらない通常の状態でこうやるとこう伸びるんですが、これに酪酸を非常に低い濃度、血中濃度が 0.1 か 0.2 ミリモルぐらいですから入れてやるとものすごい伸びます。これが通常の神経状態、生体の状態。この濃度をちょっと増やしてあげるとこの神経突起はみんななくなってしまう、伸ばさなくなってしまう、伸びたものが縮んでしまう。もっと増やすともう全然なくなっちゃう。で、歯周病菌が作る炭素脂肪酸を全部いろいろ入れて酢酸をやってもあまり影響はない、つまり酸の影響ではない。酪酸が入ると神経突起がめちゃくちゃ縮む、つまり歯周病菌が自分は発育が遅いので痛いとか炎症反応も体の生体防御反応の一つで、守りの準備ができる前に菌、自分がやられちゃうといけないので、情報をまず切断しようと思ってるんじゃないかというふうに笑いながら言ってるんですけど、つまり菌の戦略として情報伝達網を全部切っちゃえばゆっくりと発育してもやられない、やられる可能性が少ないというふうに考えられるんじゃないかというふうに歯周の教授、まあ名前言うと分かっちゃうんですが、有名な教授に行くと考えもしなかった。僕はこんなことばっかり考えてるんで変なやつだという形になるんですが、つまりこれだけではないと思いますが、歯周病の患者さんがあんなひどくなった、まあ、あんなひどくなったらもうズタズタになっちゃうから慢性炎症だといいんですけど、その最初の段階でもこういうことが起こる可能性があるんじゃないのという話を言ってますし、論文も出します。でこれは今日先生方の方からご指名のあった話なんですが、 じゃあ HIV っていうのはですね、非常にご理解いただきたいのは、性行為でもそんなに映らない非常に弱いウイルスですが、B 肝に比べたらもうとんでもないぐらい弱い。で、この HIV は自分が非常に弱いウイルスだと自覚しているようで、これはアメリカのグループがやったポケットの深さとポケットから出てくる HIV のウイルスの量と思ってください。これはするとずっとポケットの深さが深くなって、 でこちらはコピー数というそのあれですね、あのウイルスの量が増えてきて、今までは HIV に感染すると免疫が抑制状態になって歯周病は重症化する、こういう考えですね。そうしますと私の視点でいくと、これはこういうふうに多分性管の実習でピペットを持ちながら怒られたと思いますけど、標準曲線でいくとこういうふうにいくのが普通なんですね。じゃあなぜここでこういきなりこう急に上がるのかっていうのは僕にとっては面白くない。こういきます。そうすると今までこうだったらこういうことが起こる可能性があるというのをいろいろ論文読んだりしてるうちに考えたわけです。でなぜそれが起こるかというと、これご理解いただきたいんですが、最初は遺伝子診断で、じゃああなたにがんの遺伝子がありますよ、じゃあがんの遺伝子があるからイコールがんになるかと、そうではないですね。がんの遺伝子があるのでがんになる可能性は持っています。その遺伝子が動くか動かないかは問題ですということなんです。ですからがんの遺伝子があるということを例えばお金かけて診断していただいてされても別に落ち込む必要はないわけで、でその遺伝子の中に隠れている遺伝情報がオンされるかオンされないか、つまりこの遺伝子はですね、この後で出てきますが、細胞の核の中で特定のヒストンというタンパク質の周りに糸巻き状でこういうふうに2回半ぐらい回った状態、要するに糸巻きに遺伝子がの紐が巻きついていると思っていただいて、でこれがですねしっかりと巻きついている時にはメチル基とアセチル基というのは この状態では遺伝子は動きません。ところが何らかの理由でこういった物質がここにくっつくとですね、このしっかり結んでた紐が緩くなってきた、緩くなってきたということはその緩くなったところの遺伝子が動き出す。でそれにはそのメチル化とアセチル化というんですが、メチル基というものがくっついているうちはこの遺伝子情報は動きません。ところが何かの理由でこれが取れますと、ここに隠れているものがオフがオンになって複製が始まる。ですからがんの遺伝子がもしここにあれば、タバコやですね何らかのいろんな理由で刺激されたらこれが外れてこうなってがんが起こる。持っていても動き出さなければ関係ない。で、大体一つの細胞の核の中に入っている遺伝子はその DNA が引き伸ばしますと6メートルから8メートルぐらいの長さになる。ところがその全部が動いているかというと、日常の生活やその他で細胞増殖に使われている情報はこの中のうちのせいぜい 3% から 5% という、あとは動かない。ところが何らかの状態が入る、何かの状況が入るとこれが動き出します。ですからウイルスが入ってきて、そのウイルスは非常に弱いので、ウイルスは自分で増殖することができませんので、核の中に入り込んで組み込まれます。で組み込まれた状態で動かなければ、先ほどの話のようにこの遺伝情報は動きます。でしかし何らかの刺激が入ると HIV のウイルス、がん細胞のウイルス、がんのウイルス、がんの遺伝子もそうですが増幅されて起こります。ですからこの外部刺激が何かというのは、要するに遺伝子が全部解明されれば全部病気が分かるというのがちょっと前の遺伝子の研究だったんです。とか遺伝子が全部解読されても解明され そうではなくて、どの遺伝子がどういうふうに動くかということが重要だというのが今の考え。そうしますと、これはちょっと専門的にどうしてもなってしまうんですが、そのあの中に隠れていったこれが HIV ウイルスの遺伝子の情報だと思う。ところがこのウイルスは非常に弱いウイルスなので、いきなり増殖していったら自分たちは全部潰されるというのを分かってるか知りませんから簡単にやられてしまうんです。そこでこの HIV のウイルスは自分を増殖させるためのタンパク質をこの自分の遺伝子の上に全部くっつけてます。ただしその遺伝子を活性化させないために、このヒストン脱アセチル化酵素というのを絶えずこのタンパク質の下にくっつけて、これが活性化している間は増幅しない、つまり潜伏状態が維持される。何らかの理由でこの酵素が外れるとバーッと増殖して、でこの外れてくる情報刺激に炎症性のサイトカインがこの酵素をダメにする阻害剤が入ってくる。で、私がやっている酪酸はこの阻害剤だった。で、この図は HIV の専門家みんな見てる。だけど、ここからこっちに動くときにどういう状態でこれが起こるかということは世界中で全く考えられていない。実験の中ではやられてたんですけど、そうしますと HIV に感染した細胞がいっぱいあります。いろんな細胞がありますので、これに試験管の足でこれを特定な条件で培養しますと、歯周病の菌の培養液を加える、あるいは私もやっている短鎖脂肪酸を加える、で培養して遠心分離をして細胞と上積みに分ける。もし HIV が増殖をしていれば、この刺激で増殖していれば、この上積みの中に HIV のウイルスがたくさん出てきた。で、それを電気的に分離して膜にくっつけて、くっつけた膜では何も見えませんので、HIV に感染した患者さんの血清をいただいて、その膜についた HIV の抗原に反応することを膜の上でやった。そうしますと、その抗体を特定に検出する方法がありますので、何もなければこういう白い状態、反応していることが分かればこういう黒い線がしますと、 T 細胞あるいはマクロファージに感染した HIV がこの菌体では活性化してもらう、増殖してもらう。ところが歯周病菌を培養した培養醸成をここに入れたら HIV のウイルスはドッと増殖した。で、それはこれ P ジンジバリス、これは大腸菌、その他の歯周病の炭素脂肪酸を作らない菌、これを特定の方法でいろいろ何を作っているか調べますと、活性化した成分の中には全部酪酸がある。で、この酪酸とかそういうの全部こう、もう合成したものを売ってますので、それを単品で加えていくと、酪酸だけで HIV のウイルスが活性化する。これいろんな方法やってますよね、グラムも。その一部ですが、酪酸酸性菌だけで、菌のみで、培養醸成にウイルスが出てきた。それを確認するために酪酸でやったら酪酸で起こった。他のもの菌は作ってるんですけど、他のものでは起こらない。つまり酪酸で反応が起こる。そうしますと、これは歯周病菌原菌です。あるいはその他に口腔から出る菌であっても、歯周病原菌で酪酸を作る菌でしか発生化しない。ところがHIV に感染した患者さんで一番感染初期に増殖する部位は腸管なんです。腸管には酪酸はいっぱいあるんです。先ほどから話した。で、 男性同性愛者同士はホーモンセックスになりますので、アナルセックスになりますので、感染部位としてはこちらの方が面白い、面白いというのはいけないんですよ。それも腸内細菌も全部やる。腸内細菌で酪酸を作るでは活性化しますが、キャンピロバクターのようなものでは起こりますよ。つまり腸管の中にいる細菌でも活性化します。でもっと重要なのは、女性の生殖器の中にも酪酸を産生する菌は住んでます。そうしますと、女性の生殖器から分離した酪酸産生菌を同じような方法でやりますと、ウイルスが出る。つまり体中の粘膜に共生している細菌が酪酸を作って、それが組織の中に入ると、すでに感染している HIV が一生懸命薬飲んだりなんかしてて抑えていても出てくる可能性がある。で、我々はこれは守備範囲でありませんので、歯周病に気をつけていただきたいということをやって、今これは次の論文として今投稿してますので、むしろこっちの方が反響は大きい。で、これがですね、じゃあこれは体の中では本当にそういうことが可能なのかと言いますと、今あの HIV の感染者はハート療法といって薬を4種類ぐらいカクテルで飲むとウイルスは活性化してきません。で、かといってじゃあウイルスを全部駆逐できるかというと、細胞の中に入っている HIV は殺せない。つまり増殖して出てくる、血管の中に出てきたら殺せる。この薬は細胞の中に入らない。ところが走行しているうち耐性ウイルスが出る。で、HIV の薬は副作用も強い。こういう問題がある。ですから HIV を撲滅するのには、この潜伏感染しているウイルスを、寝てるやつを無理やり叩き起こす必要がある。方法として。じゃあそういうのをちゃんと、アメリカはいい国で、そういうことを人の体で実験できる。ランセットという論文にですね、そういうことをやってるのがもう出てる。そうしますと、もちろん監視下において、先ほど菌が作る物質と同じものを、バルプロン酸というんですけど、それを患者さんに注射をすると、隠れてるウイルスがバーッと出てくる。そこで薬を飲んでいる。で、それを何度か繰り返していると、HIV がゼロにはならないんですが、検出限界以下に下がる。ということをちゃんと発表している人がいて、羨ましいと思って、アメリカでもちょっとアラバマ大学に共同研究でこの前に来たんですが、私の話なんですが、私はあくまでも航空領域ですので、で、こういうことから考えると、歯周病でも起こる可能性があるという提案をさせていただきました。そうすると、HIV に感染している患者は薬を飲むと同時に口腔ケアもやってくださいという話をしました。論文を出してそれが あちこち飛び回ると。で、これはこれを例えば酪酸濃度としますと、これが歯周病という感じでいきますと、この HIV に感染した患者さんは感染当初数週間で免疫細胞がドンと減ります。ウイルスがゴンと上がります。で、その後症候状態が長年続きます。ところがある時期から T 細胞がガンと下がってきて臨床症状が出てくる。で、お亡くなりになる。これを歯周病のと菌が作る酪酸と兼ね合わせると、先ほどから出ている糖尿病学会で歯周病の患者さんは血中の炎症性サイトカインで TNF-α が増えている。と同時に歯周局所で酪酸が上がる。そうすると単独ではなくて両方が重なった時に相乗作用が起こる可能性があるのではないかというのが私の提案で、ウイルス学会で専門部会で発表すると、そんなことでは歯周病なんかでは HIV は活性化しませんよ ということを考えようとします。しかし彼らはこのことを知りませんので、ですから統領学会でこういうことがもう認められて、全身的にはこういうことがこれでも活性化する可能性がありますし、両方が 1+1 になれば一気に上がる可能性があると思いますというと、なるほどそうかもしれませんと言って従ってくれます。でそうしましたら毎日新聞の全国版とかあちこちにこう出て、一番あれだったのはフランス4大ネットワーク4大推進者のネットワークがエージェンシーオフレンチプレスというフランスの通信社が取材に来て、それをネットに載せたらあっという間に1ヶ月ぐらいの間に20数カ国のネットから全部出てきましたので、あと一応本部の方で全部調べたら短期間に十何万件だかな何十万件だかのアクセスがありましたとか出てきましたけども、こんなことをやった、学生の一人がですね、ネットの中にジャパンゲイネットワークというのがあるんですね。で、日大のお茶屋がこんなこと言ってるから歯周病にも十分気をつけろというのが、こう彼が命かけてセックスしてますので、そんなのが出ましてですね、したら先生新宿2丁目も歩けませんって言われて笑ってましたけど、まあこういう方に結構反響がありました。と同時にですね、日本ワックスマン財団というペニシリンを抗生物質でノーベル賞を取ったワックスマンというドイツからアメリカに移住した人が日本にお金を寄付してノーベル賞の寄付をして、ワックスマン財団って言って医学領域で、なんかまあある程度のことやったやつに賞をくれるという形で、この5人が21年の表彰対象者で、これをなる方がその財団の名誉総裁で三笠宮からこう生まれて渡されてですね、あんまり僕はそういうことに対してあんまり皇室はあんまり気にしないんですけども、ご気につくださいとかですね、いろいろこうピリピリした感じになるとやっぱり 背も伸びて、その金一封をもらうときには触ったあたりをこう持って。俺も日本人だなと思ってますけど、なことで反響がありました。ともう一つですね、もう時間もだいぶありつきましたので、最近もう一つ先生方にご理解いただきたいんですが、最近こういうことが報告されて、新しい情報として、歯周病患者にがんが多発する、で論文としてもまあまあエランセットという非常に有名な雑誌に出ると、まあこれは悲しいでいいなという。で2009年の日本がん学会で愛知県のがんセンターがですね、口腔ケアの口腔及び食道がんに発症する及ぼす影響というのを出しました。で疫学調査でこの3000人というか4000人近い方の頭頸部がんと食道がんについて、いろんな年齢層について追いかけてみると、2回以上歯磨きする人は1回の人よりもがんの発症率が低い、で全く磨かない人の危険日数は 1.8 倍高い、要するに倍高い。特に喫煙や飲酒との関係はいろいろ比べてやっても、こういったものとは関係がなく、口腔清掃によってがんが、要するにこういうものとは全く別に口腔清掃の良し悪しががん発がんの危険因子になるということを発表してくれました。で口腔細菌が関係するだろうということが出ました。でもうすでにその前に私どもは仕事を動いてまして、で僕は組織屋さんでありませんので、ただ考え方をいろいろ組織関係や病理関係で、がんはですね競争相手が高いしハードルが高いのであんまり手を出したくないんですけども、ただそういった最近の代謝産物が影響するということに関してはあるだろう。そうしますと歯周病というのは上皮粘膜がポケットが深くなっても、かえる上皮粘膜はその表層カバーしてる、 上皮がなくなって菌が入る、上皮薄くなるけどもカバーしてる。それを組織の方ではこれを上皮が移動する、動くっていう風な考え方でいる。その動くっていうのはあんまり理解できないんですけど、まあいずれにしろこれだったものはこう深くなっていった時でも全部こういう風に増殖する。そうしますと、がんに関係した何かのタンパク質が発現するということに関係してるんじゃないかという点をさせていただいて、そういろんな十何種類いろんながん関係のタンパク質について検討したんですが、このプロムラリンというタンパク質は、まあ、アミノ酸ですけれども、正常組織にも出てるし、炎症部位、特に歯周病の炎症部位の基底膜にたくさん、この色がついてるところがそのタンパク質を抗体で拾ったと。でエナメル上皮種でもこういう非常に強く発現した。で、その扁平上皮がんの患者さんの HE 染色、他のこういった腫瘍関係のマーカーになるもので調べてもあまりないけれども、このアミノ酸は発現が強くなっている。で、これはこういったがんでも全部出てくるというふうに言ったもんですから、じゃあこういうことをやったらどうかということをいろいろ言う。つまり菌が作る先ほどの NBA とこれ酪酸です。酪酸をいろんな濃度で入れていくと、そのがんの転移に関係するアミノ酸があるところで非常に高くなる。つまりこれが出てると炎症部位やあるいはがん細胞が移動するときに関係するタンパク質だということを証明されてますので、こういう数高くなる数字は非常に興味があるという話でいろいろやってもらいました。で、がんの細胞が移動するときにやる実験で、ガラス板の上にがん細胞を一面に増殖させた後、鋭利でスクラッチ、取り除いて、同じ幅で。で、増殖する前の時間にこういったものを入れてチェックしますと、特定の濃度からこのぐらい、血液よりもちょっと正常の血液よりもちょっと濃い濃度からこのぐらいのところでこのスペースが埋まってしまう。つまり増殖はだいたい12時間16時間18時間かかりますので、増殖する前に埋まったということはこの細胞がこっちに移動したんです。これを分かりたい。ここが埋まったわけです。そうしますとこのがん細胞は移動したということですよね。それだけでは今不十分で、じゃあその遺伝子を壊してくれ、壊してもらいます。そしたら同じ時間やっても動かなくなる。つまりこれが壊れるとがんは移動しないという証明になる。で、歯周病巣から持続的に菌が作る酪酸が供給されるとがん細胞は移動する。発がんはですね、ちょっとハードルが高いんで、まだ手は出しませんが、こういうこと。そうしますと、口腔がんのある患者さんが、歯周病になると、そこから菌が作るものが持続的に、と、先ほどの遺伝子の中で、ポロプラリンというものを作るところが、ほどけて、たくさん作るようになると、がん細胞は移動し始める。正面になる。ですから、表面にあったがん細胞が基底膜から中に入っていって、がんは全身に転移しなきゃ全然怖い病気ありますので、転移する可能性があるんじゃないのっていうことを提案させてもらった。ただなんか明海大学の年間最優秀論文と取ったとか言って、それで全然飲ましてもらってないんですけど、だそうです。つまり菌が作る物質はがん細胞を移動する可能性がある。で、まあこういう形で我々は口腔ですから、口腔の場合としてこういうふうにやりますが、同じことは必ず腸管や女性の生殖器にも。つまり菌を作るものを作る菌がいるわけです。ですから水平思考していただけば、我々の上半身源は口腔から全身に発信しているので、同じ土俵に 立って相撲を取ってるわけで、向こうがどう解釈してやってくれるかが向こうの取り方で、がんを誘発するかどうかっていうのもちょっとやってますが、これはまだ今後のもので、でもうちょっと時間がだいぶ迫ってきましたので、今こんなことをやってます。つまり我これからの歯科のターゲットはやっぱり高齢者、あるいは要介護者を無視していけない。その時に医療現場ではそのできるだけ手をかけたくないというのはもうはっきりしてます。でお金もかけたくない。で、誤嚥性肺炎が一応問題だとすると、いろんな市中肺炎と違って明らかに口腔の細菌がいろいろ出てきます。でさらに細菌の考え方は変性菌、歯周病原菌、つまり歯周病原菌、咽頭の菌、口腔連鎖球菌、あるいは逆流性食道炎、その他ゲップで胃腸の細菌が出てきてそれを起こすという論文もありますので、こういったものの混合感染、下から上がってくるものについて我々はフォローできませんが、この細菌が増えなきゃいい。で肺炎から検出される口腔細菌というのは大多数が連鎖球菌、それはカビ、あるいはこういったもの、口にいるもので、グラミン性菌は歯周病関連が原因菌として出てきます。ですから口腔では、でこれは共同実験、山下先生なんかと共同実験してるんですが、つまり口腔で増えた細菌、不十分な口腔ケアでどの菌がというよりも口腔細菌全体が増えたことによって誤嚥になる可能性が高い。つまり菌数を減らしたい。でそこでですね、口腔乾燥症とかやとか、あるいは今とろみ剤としてですね、高齢の方が物を食べるときに粘度を上げてそのまま飲み込んでもらうと誤嚥になりにくいというのがいっぱいもう出て、それは市場ではものすごい売り上げになってます。でそれを明治乳業と明治製菓の方からいろいろ提案いただいて治療を提供してもらって、そういった保湿剤あるいはとろみ剤のジェルと新しく数種類のカテキンを混ぜ合わせたカテキンジェルをで検討してくれという形で、いろんなことをやりました。で菌を巻き込んだ感染の中に、この穴の中にカテキン、これはお茶の中に入っているエピガロカテキンガレートというカテキンの主な成分で、それを入れるとこういう組織炎が出る。その白く抜けたところが菌が発生してないです。こちらは寒天の中に入っている菌の場所です。で我々が使っている新しく開発されたカテキンジェルはやっぱりこういうものです。ところが歯垢の量を増やすアクシノマイセスという菌は非常によく効きます。ところが口腔を守る口腔細菌には全然効きません。つまり抗生物質と違って守るべき、あるいは必須の細菌には影響がない。ここがメリット。これをいろんな菌、これ何十種類もあったんですが、その代表的なものと歯垢の量、要するに連鎖球菌の上に間に入って歯垢の量を増やすアクシノマイセスという菌には、このグリーンとブルーの線の今までのカテキン、お茶のカテキンも効きますが、新開発のものはもっと効きます。でさらに最北のアウレスにもよく効きますし、ミュータンスにも効きます。歯周病菌にもある程度よく効く。ところが一番なのは高齢者あるいは義歯を入れた方のカンジダによく効く。で口腔細菌には全然効かない。でこれは最初はですね、補欠の大学院生が来てるのでそれでやらせてたんですが、ですから義歯症のカンジダをなくしたいということで、それでやったらいいだろうという形で、でとろみ剤、じゃあお茶はどうかっていうと、お茶のカテキンとかそのジェルに入れないカテキンは一回洗うと全部なくなっちゃうんですよ。ゆすいだらなくなっちゃう、飲み込んだら消えてしまう。つまりそれで口ゆすいでる元気な人はいいんですが、高齢者に対しては持続時間がダメだから、一回唾液が出したらもう消えてしまう。ところがこちらのジェルに入っているものは5回洗っても全然減らない。要するに寝た後にずっと口に入れといていただいても唾液が出るのは減った後ずっと持続時間が長くなるという証明なんですが、唾液で希釈されにくい。 でそれで中へ洗っても効果がカテキンが残るので効果が維持できる。でそれでなおかつ力化が下がらない。希釈していってもこの全然変化がない。つまりこれはどんどん希釈していった段階ですから、もともとだと24時間の溶液でジェルの方が効果が高い。他の菌でも同じ結果が出た。それで、まあ、今そういう目的の市販品が2社から出てます。2社から出てるやつに比較しますと他の会社が出しているのに比べて効果も高いし、他の会社が出しているのは口の中の守らなきゃいけない菌にも効いてしまう。で、カンジダには B 社のやつしか効きませんし、 A 社のものは全く効きません。で、歯周病菌にも我々の方がよく効くという形のものが結果が出ます。で、これをカンジダの菌数でやりますと、これは臨床試験に入ったんですが、口腔に入れて4週間、全くこのジェルだけを入れてる人たちではカンジダの菌数は全然変わらないんですが、こちらは明らかに減っていって、これなんか差があるようですが、いろんな検定をやりますと明らかにカンジダは減ってるというのが出て、もっとあれなのがですね、皆さんもご存知のようにカンジダというのは菌糸を伸ばしてこういうふうな形になりますと組織の中に入り込んでいきます。ところがこういう状態だとただくっついてるだけで何の病原性もありません。で、これはですね、カテキンを一生の上に乗せてジェルを乗っけますと菌は死なないんです。菌は死なないけど増えもしない。つまり止めてしまう。と同時にこちらはジェルだけでカテキンが入ってない、あるいはそれに血清を入れるとこういう菌糸をどんどんどんどん伸ばしてくる。こちらは菌糸を形成する菌はほとんどいない、全くない。ということで病原性にも影響をして病原性もなくなる。で、これを七国サナトリウム国際保健衛生大学との共同で32名の患者さんで、32名の方で自立高齢者を利用介護者についてやりますと、口腔カンジダ症はやってすぐは効かないけれども、まあ4週間ぐらいから3週間目から効き始めて、週に2回投付する。で、2回から3回投付するで3週目から明らかに菌数が減っていく。でも口腔細菌層ではこちらの群もこちらの群も全く影響を与えないで、常在菌はそのままに目的の患者だけ減らすことができました。で、それをいろんな菌でこういうふうにやっていくと、明らかにいてほしくない、いてほしい菌には有意差はなくて、増えては困る菌は、いてほしくない菌には明らかに減っていく。で、なおかつ歯周病菌も減って有意差がある。 P ジンジバーリスでもこれちょっと4人で少ないんですけど減っているという形で効果がある。つまり病原性菌に対しては抗菌活用するんですけども、常在菌はない。で、今N 数を増やすために病院の数を、協力病院の数を増やして N 数を増やして実行しています。で、ちょうど時間になってきましたが、何を今日のお話でご理解いただきたいかというと、人の立場から言いますと、口腔というのはリザーバー、つまり供給源である。で、何でもなければ細菌の供給源。ところが歯周病層になると炎症物質が歯周の組織から血管を通して全身にどんどんどんどんこう移動していく。つまり細菌と炎症物質の供給源になる。で、その供給するものは何かというと細菌の代謝産物、我々がやっている短鎖脂肪酸で、それが言える。で、遺伝子の中のどのタンパク質が動いて発現するかというのをエピジェネティック制御と言います。ですから、がん細、がんの遺伝子が動かないようになっているのは、このそのタンパク質がそこを抑えているからで、そのタンパク質が何らかの意味で離れれば、がんが起こります。HIV が活性化します。 今やっているのではこれはまだ放送だけにさせていただく EB ウイルスが感染する。もう一つは HPV もつまり子宮頸がんにも感染されますということを今やっております。で、微生物間の相互作用、組織にも影響する。先ほど言ったがんの進展にも影響する。つまりこういったもの、菌と炎症物質が相乗作用をするために、まあいろんなところでいろんなことを言ってますが、私どもとしてはまた新たな視点から新たな全身疾患、つまり歯周病によって新たな全身疾患が起こってくるのであろうということで、強制、我々の体に強制しているのと矢野氏の相互作用の研究するという意味では口腔は非常に面白いと同時に、それはこう我々は半分の視点は腸管を見てますので、口腔で発信したものを腸管でいろいろ影響する。まあ腸管の方でもだいぶいろいろ呼ばれて話してるので、表現や理事をやってますが、つまり口でも腸でも同じ菌がいて同じものを出すところでは口と似たようなことが起こるであろうという情報を発信をしております。ですからその総括は、口は災いのものとご理解いただいて、これは市民フォーラムなんかでこう言うと、これは覚えておいていただけるので、でもう一つは臨床的に先生方にご理解いただきたいのは、感染は全て粘膜を、そう考えていただいて結構です。傷口のない表皮から入っていく細菌はカビぐらいなもので、これは極めて稀です。ですから肺も腸管も膣も口腔も粘膜から菌が入っている。で、口腔は極めて多くの常在菌が生息して、菌数は糞便とプラークはほとんど同じと思っている。つまり白素だと思っている。で、密度は糞便よりデンタルプラークははるかに多い。写真でご覧いただいて、これでもう一つは、口腔粘膜は全身の免疫状態が反映している。つまり菌と共生している細菌と宿虫の免疫状態を一番端的に日常的に見ることの部位は、見ることのできる粘膜は腸管や膣の粘膜ではなくて、毎日髪の毛を溶かすときにニコッとして自分の歯を見てください、歯肉を見てください。で、赤く腫れしたら近所の近いにぜひ行ってください。理由はこういうことです。ですから免疫状態が低下しているかもしれない。つまり口腔で炎症が起こっているということは、もうね、体のどっかが悲鳴を上げている可能性がありますよ。ひょっとすると何かの基礎疾患が起こっている可能性ありますよ。ですから菌が入っていく方がやや強くなっている状態が起こっています。歯科医としてはそういう視点で口腔診断から全身管理を提案させてもらって、近所の、まあ、これは大きな組織でそれをやるとなかなかこれは利害関係が絡んでですね、あるいは非常に難しいというのは私も分かりますので、ですから個人的なつながりの病院、あるいは仲のいいお医者さん、あるいは医療機関と相互連携して、逆に我々の方は基礎データの方で医師会を刺激しますので、口腔でこうなってて臨床データ、まあ、もし血液検査ができるかどうかは別ですが、やってこうなんで近所のあそこのお医者さんに来てください。で、そのお医者さんの方からも病院の方からも口腔ケアをちゃんとやって来てくださいという、相互医師連携が必要ではないかということを私どもは基礎の方でどんどんやっていきます。つまり研究を通して見た歯科というのはあまり口にこだわりすぎてて、かといって以下の方は口腔のことを知らない。波及という講義に行っても何でも、あるいは医学関係のところで講演に行っても、あるいは直接ドクター連中と話しても、こう差しで言うと本当いろいろ知りたいんだとはっきり言います。ですから歯科は決して、そのだから歯科の視点で何が進んで何が足りないかということをもう一回認識して、で、歯科医学会に何が求められているかというのを、組織でやるところは大変なんで、各先生方がお考えいただいて、どんどん異分野考慮していく。で、口腔機能回復の本当の意味 っていうのはもう消化管も考えてやっていただきたい。だから医療における歯科医学の意義の再認識、これは私が無菌動物をたくさんやってる時にですね、先生方はそういうことを話されると話してるとびっくりするんですけど、無菌ネズミの腸管を引っ張り出してですね、腸管をこう指でこすりますと糸こんにゃくのようにプツプツプツプツ切れてしまう。ですから先生方が焼き鳥屋で食べる動物の非常に強固な組織ではなくて、もう本当に糸こんにゃくのように、ところが口から乳酸連鎖球菌だけを入れただけでも腸管の組織は硬くなっていく。いろんな菌を感染させるとこう指ではもう切れなくなる。つまり口から入った菌が腸管にもいろいろ影響している。それは常在菌であれ病原菌でもそういうことが起こるという視点を考えている。で、我々のいろんな国立あるいは研究所その他を見ますと、我々が自害的にですね、大学にいる人間は何しなきゃいけないかといった時にですね、特に臨床の先生に言うんですが、基礎は基礎でありますが、やはり航空の専門医としての背景も含めたそういうのを育成していかざるを得ない。これは研究だけじゃなくて教育も含めてですね、と同時に研究では医学を含めた異分野にですね、発信した情報を受け入れられるようなことをしないといけない。つまり歯だけの口だけのという狭い歯科領域だけで情報が得られる、気象が得られる情報はあくまでもその中だけの話で影響はない。つまりそういう影響がないというと一般の方にも情報が染み渡る。そうすると航空の重要性というものが一般になかなか、各自の努力はしてるんですけど染み渡りにくい。しかしそれをやらざるを得ない。我々は自分の分野でやってるつもりですが、また元に戻りますが、航空から全身へ、やっぱり歯科ですから全身からもう一回航空を見る。ですから今までの歯科はですね、いかに対等できるような研究情報はありません。レベルは低かったです。ところがここ 2,30 年の間に歯科医学の基礎をやってきた研究、臨床をやってきた研究も非常に進歩してますので、いかに決して歯科を取りません。ですから我々、ですから30年前に松尾歯学部あるいは日大歯学部ができたりなんかしてる医学的歯学ですね、以下の視点での歯科というふうに言ってましたけど、逆に我々歯科に領域にいる人間はもっと自信を持ってですね、歯学的医学というふうに歯科からどんどん情報発信をすれば、医科の方は知りたがってますので、情報がある情報はどんどん受け入れてくれると思います。で、まあ今回発表したデータはこんなところで、日大ではウイルス関係は朝日大学を出た後明海大学で大学院指導をした今井君が今名古屋一律大学からうちに戻ってきて一緒に研究をウイルス関係をやってますし、田村君がカテキンのことをやってます。それを大学院生が手伝っています。で、免疫関係は松戸歯学部とやっておりますし、 HIV は名古屋一律大学と、腸管関係は京都立大学の動物機能の農学部でやってますし、北大とあるいはがんは草間先生のところでやっていただきましたし、臨床関係あるいは旧大、その他に順天堂と、あと日大医学部と京林大学医学部なんかと共同研究をやって、はっきり言うと口と腸を結びたい、それだけのことです。で、これを徐々に証明していけると思いますので、ぜひ、いろんな形でご質問あるいは情報あるいはご協力いただいたりすると大変感謝したいと思いますけど、まあ、ちょっとずれ伸びましたけれども、大体こんなことをやってますので、今日の講演はこれで終わらせていただきたいと思います。はい。さあ、どうぞ、何でも、何か質問ありましたら何でも。はい。
はい。 ワイオフィルムになる、
はい、
その時には、はい、その量的にはどのぐらいの差がある、
ですね、それはあのそれをお答えするときはどのぐらいの日数を意識していっておられるか、今日で明日か、あるいは今日で1週間か、
あ、そうですね、
ですから、はい、その例えば実験的にですね増やすのであれば、もう数百倍に 2,3 日で増やす、で1週間ぐらい経つともう10の何乗数かする、ただし口腔の中ですと咀嚼、唾液、嚥下、その他で絶えず脱落してますので、もう一つ普通お答えにくいのは部位による、ですから最大放流部には機能しませんけど、あの試験部とか隣接面は増えます。ですからそのお答えしたいご質問の中でどの辺をイメージされて言ってるのか、肛門面を言ってるのか、最大放流部とか、
いや、まだ試験部ですね、パークリーゾーンで言われるやつ、
はい、
そのちょっと上だと、
まあ 2,3 日だったらそれほど増えない、ほとんど増えないと、まあほとんどっていうのはいいんですけど、そんなびっくりするほど増えない、はい、
それともう一つ私がその本を読んでて、
はい、
あのバイオフィルムの、
はい、
バイオフィルムの中で、
はい、
その細菌が例えば病原性を持つようなものに変わるのかっていう質問がありまして、
はい、
それもよく分かっていない、それともう一つ抗体が、
はい、
その DNA プローブを使って、
はいはい、
その遺伝子情報を解析したじゃないですか、
はいはいはい、
でも遺伝子情報では病原性は分からないと、
はい、
いうんですけども、その今言った2つでも、
はい、
じゃあどこまでその細菌に対して分かっているのかっていうのが、
はい、
非常に僕には
結論から言いますと、口の中で細菌が増えたことによってあまり病原性のない菌が病原性を獲得することはありません、ありません。つまりそれを一つで言わせてもらうと、腸管の中で赤痢菌のプラスミドが大腸菌に移っていくというようなことは口腔の中では証明されていません。ですから歯垢が増えて歯垢の中の細菌が病原性を獲得するということは、あなたに性格を獲得するということはあります。あります。ただし、嫌気性菌があまりうまく発育しない環境が、歯垢が増えて嫌気性菌が増殖してくることによって、嫌気性菌が分泌できなかったものを分泌することが好条件になる可能性は、そうしますと、それは獲得したんじゃなくて発現してきたということになる。ですから口の中の細菌でなかったものを歯垢が増えたことによってあなたに獲得するという考えをもし書いておられる方は、はっきり言ってそれは間違いだがありません、はい、でもう一つなんです、獲得する、あ、もう一つですね、これも言わせていただくと、あの基礎の研究でですね、基礎研究者は私も結構都合のいいことをどんどん都合のいいように発表します。で、先生方の人事パイン、歯周病菌が作る人事パインという酵素が病原性が強い組織を壊すという話をお聞きになっていると思いますが、これはですね、まだ歯周ポケットの中でどのぐらい出ているかというのが全く分からない。で、実験に使っている量の人事パインは山のように増やさないと出てきます。そうしますとね、歯周病原菌が作るその組織を壊す酵素は非常に面白い酵素なんですけど、それが実際に基礎研究者のディスカッションの中でですよ、本当に組織を壊すかというと、患者さんのインディゴル壊してるかというと、これはまだ証明されています。ただそういう性質を持っている酵素だということは言います。あのこれは実際に人事前に研究されている方に学会で質問したら一番それが弱いところです。まだそれは微胞ってやつ、人間の
歯周病患者さんでは証明できていないんですということははっきり言って
ます。それはあんまり追求しちゃうと別の人とは人間関係がその辺で学会上では読みましたけど、ですから非常に基本的には航空には病原性の強い人はいないと思っています。ほぼそれで間違いない。なんか他にまだ、はい、どうぞ。
いや、今日先生の話聞いて、それに感じたのは、僕今まで3週目なら、非常にこう、感染して、低い、だから、気持ちよくしてくれ
ました
。
はいはい。
でも、同じ今日の先生の話聞いてると、その落差ですか？
はい。
その落差が、その眠ってる。
ああ、はいはいはい。
目を覚ます。ウイルスなんかですね。はい。ありえない。
はい。
なんか、先生の話聞いてると、なんかこう、今までの、その考えと全く、違った視点を持って、
はい、
そういうことがですね、もっとこれから、解明されると、楽しいかなと。
ありがとうございます。
はい、それは、先生の一番最初の講演の中でもって、必ず同じ視点からじゃなくて、
はいはい、
必ず反対側から見るということをしていると、そこに何か生まれるんじゃないかということを一番最初に先生おっしゃったと思うんですけど、
はい、
なんかそこに通じるのかな、どうなのかって、非常になんか夢のある、夢のあるような素晴らしいです。
ありがとうございます。で、やっぱり菌が原因であることは確かです。ですから抗生物質は使わないといけないんですが、問題は宿主の方を取っておいても、要するに問題は菌が増えたら困る。要するに航空は菌がいないと維持できない。ただし宿主の方の健康状態、あるいは航空状態にもよりますが、それがじゃあ実際どういう場合どうかっていう数字はないんですけども、許容範囲以上に増えたら、炎症を起こす。ですから許容範囲以下に日々の努力で口腔ケアをやりながら増やさない習慣をつけていただければ、802まではできます。要するに要は増やさない。で、酪酸も、あるいは酪酸産生菌が異常に増えた状態、つまり歯周病になった状態ということを想定して言ってますので、酪酸産生菌が少なかったら別に何も起こらない。むしろ逆に腸の方の共同研究でもあれだったんですが、腸のグループが言ってるような、僕はですから歯周病菌は少しいた方がいい。で、酪酸の濃度が低ければ、歯肉の上皮細胞がどんどん発育しますので、口腔の健康維持にはいい。ただし、増えすぎたらまずい。だからそれは極論すると、歯周病原菌は少しいてもいい。ということなんです。ですから、酪酸濃度が低くなる。この辺ちょっと勘違いされるとなかなか難しいんですけど、だから酪酸産生菌、あるいは歯周病原菌が少しぐらい経って、それは何でも問題はない。もともといるわけですから。ですから、増えなければ一本に構わない。思います。
最新薬ということですよね。 私の、知識ですか、研究の大体、学生もあるんですが、そういうようなことで、印象的なことというのは、あまり、知識が薄れております。で、まあ、秋に申し上げると、少し、これが高度で、私もちょっと、理解しにくいところがありましたけど、しかし、今日の話は、図を使ってですね、いただきましたので、比較的わかりますね。そういうことを私は理解させていただきました。で、先生に協力をちょっとありましたので、一回、よく渡していただきたいなと思います。ということで、乾杯のご覧ください。
乾杯。